はいと、こんばんはです。はい。来ました。はい。ですね。今日もですね、あっちの世界ゾーン、901話目から、残り100話、まあ、行けるとこまで、行ってみたいというふうに思います。はい。まあ、とうとう来ましたね、残り100話。うん、もうちょっとですわ。はい。ということで、ジータレスミから、まあ、1000話目どうするかっていう話なんですけども、自分話ないんですよね、特に別に。だどうしようかなっていう。だって、ねえ、作ることもできねえし、作ろうと思ったって何かからやっぱりね、パクって大して面白かねえのしかできないし、だどうしようかなっていうのがあるんですけどね、今日で100話は多分読まないんで、多分っていうか読まないから、まあ、それまでに考えておけば、もう、その時までに何もなかったら普通に1000話終わって、普通に終了していくんですけど、はい、で、ですね、まあ、768番さんのやつは、後でアップしたいと思います。師匠シリーズ小鳥箱をやってますんで、アップしたいというふうに思います。はい。あとはですね、あとまあ、768番読みますとですね、最近聞き始めたんですけど、よかったら師匠シリーズ、小鳥箱などシャレコアシリーズ聞いてみたいですと、まあ、それはいいんですけども、イサムさんの声ってセクシーですね、かっこ笑いって書いてあって、57歳無職ガティムティって書いてあるんですけど、絶対嘘で、769が最近じゃないだろうって書いてある。うん、最近聞いてる人だったら書けねっつーの、そういうの。なんで57歳また中途半端に、かっこ笑いついちゃって、うん、無職でガティムティって最後全部なんだよそれ。で、771 Y 染色体が通常の3倍さん、こんばんはと。 Y 染色体が通常の3倍ってどういう意味なんだ。 X と Y があって、 XX と XY で性別がってやつですね。通常の3倍、よくわからない。まあ、とりあえずこんばんは。何が言いたい。で、772番、もしものために特別編の1000話目も用意しているので OK ですよと。あ、まあ、業務連絡入りましたんで、まあ、ありがとうございます。はい、はい、だってなんだっけ、自分がね、読むため200話目か300話目ぐらいだったと思うんだけど、確かその時しかアップしなかった話とかありますからね。ありがたいことに、イタゴさんがそうやって上げてくれたやつ、なんかいろいろ、でもなんか地雷かなんかだったんだよね、確かね。だから読んで、くれてありがとうっていうね、なんか他の人にもばらまけて自分も読んじゃったしみたいなね、なんかやつありましたよね、確かね。で、773番、確かに無職であのガタイを維持するのは無理だからなと。あのガタイって、あ、まあ、ガティムティですからね。まあいいや、ね、次行きますわ。ちょっとですね、ページが変わりまして、あっちの世界ゾーン、あっちの世界ゾーンなんですけども、ページがちょっと別のとこ、の100怪談100物語1アーカイブ、アーカイブか、怪談100物語1っていうところが、新あっちの世界ゾーンに当たると、うずくっていう字のねはい、でそこの100話を読んで、まあ、901から1000話という形でやりたいなというふうな形ですね。はい、じゃあ行きましょう。もうバックの曲はもうもらった曲かけちゃえばいいや。はい、じゃあ行きましょう。じゃあ、901話目から、100物語っていう題名で、イタコ28号段から、8号3段から、うん、いきます。私は自称心霊系ネット界で最多100物語体験者と豪語していたりします。何かに取り憑かれたように年間5回も100物語オフをやっちまった年もありました。 古来式に従うのなら参加者は青い衣服を身にまとい100本のろうそくまたは、安頓に100本の火を灯し1話終わるごとに火を消していき会議を語った人間が別に用意した三面鏡包丁またはハサミを置いておくを除いて部屋に戻ってくる。ちょっと粋で江戸っ子、かたぎな心霊高齢会なのですが残念ながらそんな完全バージョンは未体験者だったりします。ちなみに観客として参加したロフトで行われた新耳袋の百物語は完璧バージョンに近かったのですがさすがに火のついたろうそく100本は不可能でした。しかしろうそく100本は物理的に不可能だろうなと思っていたのですがやり終えた勇者がおられました。なんと100話目でドンとお寺の畳が持ち上がったとか、すごすぎる。古式しらいわかんねえや。でやるとさすがに強烈な体験ができるのですね。と今日はイサムさんの900話突破記念として百物語中に起こった怪異な体験談を語ります。っていうか900話目にこの話を入れようとしてたのに間に合わなかった。読むのが早すぎるぞイサムさん。邪悪なものに取り憑かれてるぞイサムさん。まあとにかく今回の話ももちろん実話です。ごめんなさい、早すぎました読むのね。初期の頃の百物語オフは市民会館の個室で行っていました。今では参加者も増え旅館の大広間を借りて開催しています。怪異な現象は起こるのかって。ある時は2階は存在しないのに天井を走る足音が何度も聞こえました。ある時はビデオにオーブらしきものが何体も撮影されました。ある時は集合写真に顔だけのお地蔵さんが映りました。ある時は廊下を走る赤い服を着た子供のイメージが頭の中に。そんな些細な現象なら本格的な百物語でなくても起こるようです。ただしそれが本当に霊的な現象だったのか徹夜と疲労から電波を受信しちょっとアレになっている可能性も捨てきれず霊感ゼロ野郎な私は判断できないのですが、これもある意味そんな些細な現象でしたが私的にはとても嫌な体験でした。百物語オフも回数を重ねそれなりに美味しく熟成されてきた頃、場所は都内にある某旅館の大広間。夜の20時から徹夜で実話怪談を語り合う百物語の会。百物語と聞くと開催中会場は異常な雰囲気になり恐怖の連鎖がなんて想像されると思いますが現実は爆笑の大宴会状態。悲劇と喜劇は紙一重と言われていますが同じく恐怖と笑いも紙一重なのです。語られている話に恐怖を感じれば感じるほどその反動で脳みそが笑ってごまかせと命令をするのでしょうか。とにかく笑いが起こるのです。もう一つ面白いのが人の不思議な体験談を聞いていると突然忘れていた自分の不思議体験が蘇ってくること。語られた体験談が感染するかのように恐怖の記憶の連鎖反応が起こり参加者全員で恐怖を同化することができるようです。これが特に面白い。一度でも体験すると癖になりますよ、ただ隙を見せると話が脱線してくるんですが。そして早朝4時を回った頃になると脳みそがとろけて一体何話語ったのか、これは怪談としてカウントしていいものなのかどうかと本当の意味で100話を達成したのかすらわからなくなってきます。終了後参加者に確認すると100話を超えたという人もいれば80話ぐらいで終わったよという人もいたり、これまではサイト的には怪奇現象にしていましたが実は怪談マニアたちの集会なのにそれはダメだとと小さな声が上がりまして、その日は秘密兵器を用意しましたよ。ホワイトボード、数を正の字で書くことに。今回の回では参加者全員が審判であり証人だなんて言ってみたい。私が怪異な現象に気づいたのは85話を超えたあたりでした。妙な声が聞こえるのですよ。実は参加者に黙っていたのですが百物語をすると必ず90話前後で吐き気がしてきていました。今回は70話を過ぎた頃からそれが。私は語り部が実話怪談を語っているときは正座して聞きます。というのは畳なので寝転んで聞いたりもできるのですが、個人的にはただで実話怪談を語ってくれる人は神なので、正座して聞くというのが密かな私的礼儀的な、仕切りになっていました。しかし今回は無理でした。途中で休憩を何度も入れていたのですが、気持ち悪くて寝転びながら聞いていました。望まないが百物語に関わることは語られている話の中の死者にも関わっているわけで、その主催者が私のわけで、今回はついに決算される時が来たかなと恐怖していました。で 妙な声が聞こえてきたでしょう。もう許してくださいですよ。はじめは俺は聞こえないぞと無視していました。休憩を入れてもやっぱり聞こえる。うわやべ、これ絶対100話になったら来るよ俺に。丸く輪を作って50人ぐらいの人間が座っていまして、右回りにマイクを回して実話怪談を語ってもらいます。横見たら隣に女性が座っていたんだけど、彼女もその不思議な声に気づいてる。私の後ろにある壁を見ている。俺だけじゃないんだ。その声っていうのがふーんって感じの女の相槌。話が進むごとに相槌の回数が増えてきて、その声が男の声になってきて、90話を超えた頃からは嫌な絶妙の間の取り方でずれた相槌を打ち上がる。声もそうなんだけど、そのずれ方が生理的に非常に気持ちが悪い。そしてふーんが今ではうっというおやつに似た男の声になっている。そのうっていう声がなぜか脳みそに突き刺さるような感覚になってきて、声も気持ち悪いし、自分自身の体調も最悪に。やべえよこれ、100話になったら絶対来るよ、俺に来るよ。今来たらゲロも恥ずかしい液も漏らして大人としての尊厳も失うよなんて恐怖していたら、ある人との極秘のうちに開催した朝まで生会談、タイトルは今勝手につけた、での100物語はどうして100話なんだというディスカッションが走馬灯のように蘇ってきました。あれだと藁にもすがる思いで95話になった時に叫びましたよ、空中に向かって。今日は100物語ではありません、356話物語です。突然の謎の叫びにご乱心とビビった参加者もいたとかいなかったとか。しかしなんだか部屋の空気がさーっと良くなった。気持ち悪さもなくなった。あのうって声も聞こえなくなった。助かったと安堵。その時のディスカッションの内容というのが、100物語の100話には意味があるけど、別に100話じゃなくて50話目でも最初に宣言をしておけば同じ効果があるのでは。話の回数はあくまでも現象を起こすためのトリガー的な役割で、制約や決まり事を作った方が呪術的な行いが成功しやすいだけなのではみたいな激論をしていたのです。ぶっちゃけ100話ではなく356話物語と宣言したことで霊的パワーが薄まったってことか。なんだか落語のオチみたいだけど、後で分かったのですが、聞こえていた人と聞こえなかった人がいましたよ。その日は全員私を除いて絶好調で、最終的には165話も行きました。すがすがしい朝を迎えたことは言うまでもありません。その後は百物語はむやみに連発せず、少しだけ自粛しました。だって怖い体験を聞くのは好きだけど、体験するのは嫌だから。今は基本的に開催するのは年に1回にしてます。さすがに1000話もやるとかなりの霊的パワーは増幅されていると思えるので、イサムさんよろしくお願いします。もしその時ヤバそうになったら1000話で終わらず2000話宣言してください。以上。でジータレース読み774、1話5分として8時間、持つろうそくってあるのかなと。ああ1話5分もかかんねんじゃねえのって思うけど、はい。で、775話目、1000話目にはおっちゃんのが無知体験談があるじゃんと。ないじゃん。で776、もしもがなくても聞きたいですと。あの特別編の線はね、はい、っていうかそれをいたこさんのラジオのやつやっちゃえばいいんですよね。で777番、じゃあ形式的に1万話までやるって言っちゃおうぜと。なんで1万話、もう伝説だな、ギネス級じゃねえのそれ。1万話はなかなかねえだろ、やらないけど、はい、やらないというかやれない。1万話もあるのかな、もうなんか言えない、1万話、はい、でいいや。第2話目、ご成婚記念筆田さん段、はい、行きましょう。いつも皆さんのお話を興味深く読ませていただいています。声話は大好きで、毎年初夏になると外れが多いとは分かっていながらも、ついコンビニでそれっぽいタイトルの文庫を探してしまいます。 手元に置いて読み返したくなるのは超怖い話のシリーズと新耳袋、あと私の恐怖ミステリー体験くらいですか。でも私には霊感は全くないようで、どんなにその手の本を読んでも牛蜜時にこのページを読んでも気配すら感じたことはありません。ありがたいことです。そんな私の怖くない思い出を一つ、せっかくだから書き込んじゃいます。あれは私がまだ小学校低学年から中学年だからもう大昔ですが、おじいちゃんの隣で寝ていました。そして足元の方には台所へ続く戸があり、その戸の上に皇太子殿下ご夫妻過去当時のご成婚記念の白黒写真が、額に入って飾ってありました。その戸の右側は神棚でした。あんまし関係ないかも。つまり寝た状態で目を開けるとそのお写真が見える位置。ある日起きるにはまだ早いけど、もううっすら明るくなってる、そんな状態で目が覚めました。でいつものように見るともなしにその額を見てると、写真の中の人物が移動してるではないですか。もちろん写真の中のポーズのままで少しずつ左の方へスライドしてる。びっくりしてなおも見続けていると、今度はまた元の位置に戻ってきて、さらにそのまま右の方へ移動していったり、不規則な移動を繰り返すのです。一度はっきり画面の外へも行き、また戻ってきました。いや、そんだけなんですけど、怖くはなかったけどすごく不思議でした。しかも昔すぎて、その後親とか祖父母などに話したかどうかも覚えていません。うちの一族はみんな霊感には無縁だろうとあえて尋ねたこともなかったんですが、何気なく近所に住むおばに、なんか怖い話とかあるとか振ってみたら、あ、ないけど、あ、でも夜中に目が覚めたら誰かが布団の脇を歩いてるってことあるよねとか、すごく当たり前に返されて嫌な思いをしたことも。以上で第3夜目、怪奇怨念呪詛的副社記チモバヨさん談。こんにちは。私はあっちの世界に直接触れたことはありませんが、ちょっと不思議な体験をしたので書き込みをさせていただきます。私は技術職で採用され現在の会社に入ったのですが、会社の業務内容が変わり、今は事務のような仕事をしています。そしてつい先週、会社でコピー機が故障したので業者を呼んで修理してもらうことになりました。分解を始めると中にいろいろ詰まっていて、紙くずやクリップ、ガチャ玉などがバラバラと出てきます。そしてなぜかその中に誰かの社員証も入っていました。顔に見覚えはありません。私は一体どうやって入ったのだろう、この人困ってるだろうなと思い、イントラネット上の社員録で所属を調べ、本人に直接返そうと考えました。キーワードで名前を打ち込み、返ってきたメッセージは、検索条件に該当するレコードが見つかりません。どうやらその人は数年前に退職もしくは免職されているようでした。なぜならその IC カードタイプの社員証が採用されてから5年ほどしか経っていないからです。本来は人事担当に返すのが規則でしたが、何か胸にざわめくものを感じ、このコピー機を使っているであろういくつかの担当の人に尋ねてみました。するとある担当の方がその人の後輩だったらしく、あー〇〇さん亡くなられたよ、つい先月だったが何か。一瞬背筋が寒くなりました。実施点では社員やその家族が亡くなると、訃報が全社員に回るシステムになっていますが、カードの主は退職してから病気で死去したため、訃報は発行されず、その死を知る者は同僚でもごくわずかだったようです。人はいつか必ず肉体を失い、年月を経て人の記憶からも消えていく。ネットワークの高度化とともに希薄になっていく人間関係、彼はコピー機を破壊することでその存在を知らしめたかったのかもしれません。以上。ジータ778。とりあえず1000話目の体験談のために、ガムチスポットに行こうぜと。どこ？てか行かねえし。怖い。で、そっちの方が怖いわ。で、779。とりあえず1000話目の体験談のために、ろうそくを体に垂らそうぜと。熱い。で、4話目。私は一体何なんだ？ザ・キング・オブ・モノノケ・フーマさんだん。誰だよ。はい、こんばんは。最近、妙な夢をよく見ます。もののけは相変わらず日替わりです。そしていつもの通りに坊さんが居座っております。さて本日は妙な夢についてご報告に参りました。 あれは数日前のこと。その時は熱湯しないでさっさと眠っていた日が続いていました。夢の中で私は古い学校の中にいました。ふと周囲を見渡すと、何やら所々破損している部分が見受けられる学校。その生徒たちもどこか時代遅れというより、いかにも戦時中の服装でした。学校は各学年ごとに別々に離れているものでした。突然サイレンが鳴り響き、周囲にいた生徒たちが慌てて避難へ走ります。私は何が何だか分からず呆然としていました。そんな私にとある先生が、2年生の佐藤さんを呼んできてくださいと言ったのです。私は分かりましたと言い、2年生の教室はどこですかと尋ねました。その先生は、あの大きな木の隣にある建物ですと指を指し、そのまま他の生徒たちと避難してしまいました。私は仕方なく行きました。歩いて行くと、その木は大きく、年数も相当のものだと感じました。だけど所々何かの傷がついていました。おそらく空襲か何かのとばっちりを受けたのだろうと考え、頼まれた子を呼びに行きました。木の隣に粗末な建物があり、その戸を開けると2年生の子がたくさんいました。佐藤さんはいる？と聞くと、一人の子が手を挙げて、私と言ってきたので、先生が呼んでいるから一緒に行こうと手を差し伸べました。その子は恐る恐る手を伸ばし、震える手で外を歩きました。避難場所はどこ？と聞くと、その子は指で教室とは反対の方向を指で指しました。そこは細い通路になっていて、両側に建物がありました。でもその方向を見た私は、どこか嫌な感じがしたので、他の避難場所か他の行き方はないと聞き、その子は素直にこっちと木の方を指で指しました。でもどうしてとその子が聞いてきたので、どことなく嫌な気配がしたのと言うと同時に、細い通路が爆弾を受け崩れ落ちました。木を見上げると大きくて、それでいて何か物悲しい感じがしました。ふとその隣を見ると、私に用事を言った先生がいて、その先生に呼ばれた子が駆け寄りました。ありがとうとその子は微笑むと、眩しい光になって上に行きました。先生も軽く会釈して消えていきました。その時、自分の後ろから声が聞こえてきました。無事上がりましたかと。その声がどこか部屋に居ついている坊さんの声に似ていた気がします。なんで私が上げるのと後ろを振り向かずに問いました。それが議長の役目です。抑揚のない声で言われ、こんなのはもうたくさんよ、前だって。ここら辺で目が覚め、気がつくと寝ながら泣いていました。涙を拭って周囲を見ると、坊さんが近くにいました。そのまま私は無視して眠りました。ただ引っかかるのが、前だっての後に続く言葉、そして後ろでした声が坊さんなのか、そしてこれがただの夢かということ。そして最近は坊さんが何かと話しかけようとしてくるようになってきました。でも夜な夜な金縛りにさせて話を持ちかけようとするのはやめてほしい。本当にこの夢って何なんでしょうか。ついき書き込みをしようとしたら寒気が起こり、2回フリーズに直面、坊さんの気配が真後ろに。以上。やばい、投げ。これは今週っていうか土日で100は無理だ。いけねえ。このペースだと長えわ。で、ジータ780、怖い話の一つくらいありそうなもんだけどな。今日も俺もあったぞ怖い体験と。仕事帰りにすき家に入って、豚丼と牛丼、豚丼と牛丼どっちを食べようか迷った挙句、そうだ両方同時に押して出てきたものを食べようと、券売機のボタンを同時に押したら、豚丼と牛丼がどっちも出てきた。美味しかったよと。券売機で同時に押したら両方出てきた。出るの？うん。出るんだ。で、怖いの？美味しかったんじゃん。で、781。もしもの時はセキララカミングアウトで OK と。セキュララカミングアウト、なんだろう。で、782、怖い体験がないのなら自ら怖いことをするしかないよねと。だって怖いっつったって、あっち系の怖いことってことでしょ。うん、ねえ、なんかあるかな。で、783、メタボ怖いという有名な一石ですっていうね。はい、 まんじゅう怖いみたいなもんですよ。はい。ガチムチ怖いでやろうかな、じゃあ。はい。まあいいや。行くわ。潰してかねえと、どんどん。第5夜目。お姉ちゃんおめでとう記念で、ゆいこさん弾。どうもゆいこです。相変わらずあっちの世界と縁がありません。でも大学のレントゲンを現像する暗室がすごく嫌、怖い。私鳥目なんだもん。それは置いといて、久々のあっちです。眼科医をやっている私の姉の話です。白内障のオペの執刀をした後、その患者さんに尋ねました。結構高齢のおばあちゃまだったそうです。姉、具合はどうですか？よく見えるようにならはった？おばあちゃま、先生ありがたいわ、ものすごくよう見えますわ、ありがたや、と手を合わしつつ、おばあちゃま、昨日の夜なんてね、死んだおじいちゃんまで見えましたわ、ほんまよう見えて。ゆい子、嘘やろ、それは作り入ってへん？姉、本当なんやってば、速攻退院させたもん。というわけで本当らしいです。っていうかあっちじゃなくてこっち。以上。で次、6夜目。あれは一体で、吉塚さんだ。あ、吉和さんだ。あれ、吉塚って書いてあった。俺読み間違えた。吉和だった。で、行きましょう。皆さん、こんにちは。ここには初めて来て、初めて書きます。よろしくお願いします。10年前の話ですが、当時友達の間でサバイバルゲームが流行っていまして、友達に誘われては私もホイホイとついていきました。ある日、友達が面白い場所見つけたんだ、そこでゲームをやるんだけど来ないかと言ってきました。もちろん参加することにしました。そこは地元でも有名な幽霊スポット、4階建ての元炭鉱住宅、廃墟と化しているところでした。本当は怖いのが苦手な私でしたが、大勢いることで少し強気になっていたのでしょう。ゲームに参加して楽しく過ごしました。ゲームをやり終え、一段落していると友達が、面白い部屋があるんだけど見に来ないか、というのです。みんなが興味津々、全員で行くことになりました。彼が言う面白い部屋とは二部屋ありました。一つは重い団地の鉄の扉を開いて、茶の間を抜けた奥の6畳の部屋でした。壁一面、まだらのような宗教画のような絵が描かれていたのです。奥まで入って見たかったのですが、半分床が抜け落ちていたため、きちんと見ることはできませんでした。その部屋は確か3階に位置していたと思います。そしてもう一つの部屋は、部屋の真ん中に相当場が一本立っているというのです。早速場所移動をし、その部屋に向かいました。案内してくれた友達がその部屋の鉄の扉を開けようとしました。あれ開かない。中から鍵がかかっているかのように扉はびくともしませんでした。友達が言うには、前の週に視察へ来た時は開いていて中に入れたというのです。誰かが鍵を閉めたのでしょうか。もう何年も前から廃墟だというこの炭鉱住宅に誰かが来るというのでしょうか。好奇心旺盛な私たちは入るのは諦めましたが、どうしてもその状況が見たくて扉の郵便受けから覗きました。外バーは立ってました。茶の間らしき部屋に一本ポツンと。茶の間はフローリングっぽい床に見えたのですが、一体どうやって立てたのでしょう。そして誰が何のために外バーを立たせたのでしょうか。今はその炭鉱住宅は壊されて跡形もなくなりました。あれは一体何だったのか。以上。で、第7夜目。謎の写真、フェルミさん、ダン。こんばんは、はじめまして、フェルミと申します。以前謎の写真を見たことがあり、それについてお聞きしたく思い投稿しました。このような写真系の話題は飽きているかもしれませんが、お付き合いください。1、電車、国鉄の中の写真です。30年くらい前らしいです。4人掛けボックスにかけているおじさん、母のいとこが写っているのですが、写真の左ほぼ3分の1にわたり、女性の顔半分が大きく写っていました。少しピンボケ。おじさんの姿はちゃんと写っています。 素人目には片方にピントが合うともう一方にピントが合わないような気がするのです。残念ながらこの写真は今はなくなっています。2、小学校の時のクラス写真、同級生の女の子の肩に黒い大きな手が乗っていました。どう見ても手の大きさが小学生の手ではなく、指の長さも異様に長かった。その写真はクラスで話題となったため回収されてしまいました。3、知り合いとの飲み会の写真、参加人数8人程度。テレビを消していたはずなのに写真を撮ってみたら、テレビの画面に男性の顔の上半分が映っていました。メガネをかけていることまで分かりました。ブラウン管には背景はなく、黒い画面に顔だけが浮いていました。この写真は現在行方不明。フェルミが不詳なもので探せば見つかると思います。このような写真ってあるものでしょうか。 PS、 どこかにありましたが、私子供の頃缶の虫を出してもらったことがあります。白いふわふわした紐状のものが指先から出てきたのを覚えています。それ以来おとなしい性格になったみたい。以上。ジータですよ。784、俺も白内障の手術したら幼女の肌が見えるようになりますかと。それは白内障じゃない俺もって。白内障で785、千話朗読の罰ゲーム何にするのと。罰ゲームじゃねえよ。千話朗読が罰ゲームになっちゃってるよ。もうそれだったらじゃあうん、罰ゲーム何すんの。じゃあ999でやめるっつうの。それだった。786、外場でいいのだよと。外場か、はい、ごめんなさい。で787、僕も息子からたまに白い缶の虫が出るよと。よかったね何なんだよ。何かしら出るよな、そういうレス。うん、てかそっちの方にどうしても持ってきたい人がいるみたいで、どうしちゃってんだろうな。絶対それ系出たら、あ、なんか言いそうだなと思ったら言うんだよな。あるんだよな、そういうレスはい、どうしちゃったのよ。はい、で行くわ。で第8話目、母親体験談集、ペペさん談。畜生、ブレスが入りまくる。マイクの位置が鼻なのにブレスが入るとはこれいかにですよ、本当にこのマイク本当に感度良すぎなんですよね。鼻の上までマイク持ってこないと、あのブレスが入っちゃってしょうがない。鼻息が入ってるわけじゃないのにさ。で行くわ。第8話目、皆さんです、ありがとうございます。あのバカ兄貴も喜んでいることでしょう。調子に乗って今度は母親の体験談集をいくつか短編で書かせていただきます。ちなみにこの話たちはすべて新築する以前の家、昔の家での話です。その1、その日母親はそれまでにはない極度に重い金縛りにかかったそうです。何かなければいいなぁと思いつつ、金縛りが解けてからトイレに行こうとして1階におりました。すると父親、私にすればじいちゃんが、母親のお兄さんが亡くなったという電話を受けていました。その2、私が1階で遊んでいると2階から降りてきた母親が一言。母親、さっき2階に上がってきたでしょ。私、え、行ってないよ。なんで。母親、だって誰か階段上がってきたのが聞こえたから。私、誰も上がってないよ。母親、あ、そう、あ、そうってあんた。で、第、その3、母親が階段を降りてきて私に即一言。母親、今階段の終わりの方で女の子にお姉ちゃんって呼ばれた。俺はそれに対してなんて言えば。それにあなたのお姉ちゃんって歳でもないでしょ。ちなみに私の家族で女の人は母親のみです。で、その4、2階の階段のところから母親が、母親、過去私、ちょっと来て。私、何。母親、いいからちょっと来て。私、一体何なん。ちょっとイラつき気味。私は2階に上がりました。すると母親が2階の窓際に私を連れて行き、母親、あ、いなくなった。私、何が。母親、今ね、あっちの空の方に七色に光る綺麗なのがいたんよ。お母さん、あなたは UFO まで見えるんですか。 UFO がいたならそう言って俺を呼んでくれ。だって俺も見たかったから。で、その後、 家の2階に6畳と8畳の和室がつながっていて、その間は襖で仕切られていました。母親曰く6畳の方はなんか嫌な感じがするそうです。ああそうか、それで小さい頃両親は8畳に寝て、俺たち兄弟を6畳に寝かしたのかって。おい、でその6、家以外での話。昔父親と母親がある場所に旅行に行った時の話。宿泊する旅館の部屋で襖が少し開いていたので、気になっていたらその向こうを何かが通ったらしいです。そこで襖を開けてその何かが動いた方向を見ると、そこは壁でした。短く書ける話は以上です。これらは私が小さい頃聞かされた話たちです。一体家の親は子供になんて話聞かせるんだろう。他にも長編になりそうなのがいくつかあるのですが、その話はまた今度ということで。以上。788、このマイク買えばブレス入らないと思うよっていうので、これどこに設置するんだよ、これを。これ普通に、ラジオとかで使われてるようなやつですよね。プロ仕様のやつですよね。つばよけみたいなやつとか入ってるやつですね。いくらすんだろうね、これね。これ買えばって、フィルターの方か。フィルター買えばいいよってこと？あのフィルター。はい。で、790番。寝てる間に、うさたんがおっちゃんの体を引き裂く現象は収まったのですかと。え？俺言ったそんなこと。俺言ってねえしよ。言ってねえしね。おっちゃんじゃないですって言いたいんですけど、この前ですね、もう俺ダメだなと思ったのがですね、ちょっと会社でいろいろまあありまして、飲み会等々が、ね、行ってたんですけど、自分まだ会社入って3年目なんですよ。3年目なんで、まだ2年とちょっとなんですけども、まあなんかちょっとね、自分の話になって、まあいろいろ話してたんですけど、でその時に声渋いよねって話になって、別になんだろう、そういうラジオがどうたらこうたらとかそういう話はしたわけじゃないんですけど、いきなりなんだ、電話等で自分が出たりして話してたりするのを聞くと、あ、渋いねみたいな、いう話になったんですよ、一回ね。で、でそういう話してた時に、まあいろいろ話あったんですけど、おっさんっぽいと。まあ、おっさんって言葉は出なかったんですけど、まあ、実年齢より高い、はい、うんぬんのことをいろいろ言われまして、もういいですっていう。まあ、しゃーねえなっていうね、もう、いいやんもうっていう、はい、もう諦めました、はい。で、791、いつもおっちゃんおっちゃん言ってるけど、認められちゃうと何が寂しいよね、と。やつがね、もうダメだわ。もう30代だって。はい。もう30代。だから、プラス、10歳ぐらいに、プラス10歳ちょっと大げさだけど、プラス5歳以上に、思われてたみたいで、もうだって、俺すの2年、3年目なんですけどっていうね、もう10年ぐらいいる人ぐらいに思われてたみたいで、10年近くね、なんとかってもう何年目だっけって言われて、いや違いますよっていう、そんな言ってねえっすよまだって、その半分も言ってねえんですけどっていう。で、ああそうか、声とかさーっていうとこに行っちゃったんですけどね、声とかさ、見た目だとさ、わかんねえよね、みたいなね。そう、言われちゃいましたね。で、行きましょう。第9夜目、骨骨ロックに聖剣好き、猫又三段。皆さん、レッスンありがとうございます。さて、猫又の高校時代体験はまだ続いてしまいます。猫も当てにならず、毎日現れる方々のおかげで、かなり神経衰弱していましたね、猫股なのですが、ある日また変わった傾向が現れました。 猫又は金縛りに遭うと、といっても毎日ですが、怖くて目を開けたくないと思っているのですが、いつもアホみたいに好奇心に負けて目を開けてしまいます。必ず言います。こんばんは。ところがある日、またまたバカの一つ覚えのごとく、目を開けようとすると、突然頭部に激しい衝撃が、それも連打されてしまいました。ガコンガコン。あいたたたたたた。心の叫び。おそらく目を開けていたならば、火花飛び散りまくりでしょう。猫又は当時某実戦空手をやっていたのですが、有段者の蹴りと同等の衝撃に感じました。シャレにならんわ。目を開けようとしている最中は休むことなく攻撃される猫又でしたが、それを諦めた瞬間に攻撃の手は止むのです。不思議に思った猫又は、寄せばいいのにまた目を開けてみようとしました。ガコンガコン、いてててててて、心の叫び。どうやら何者かが目を開けるなど警告しているようでした。しかし、さらにアホな猫又はどうしても目を開けたかったらしく、何度かこれを繰り返すことにしました。そんなことが何日か続き、これはひょっとしたら猫又の守護霊かなんかが、目開けたらいかんよ、危険なのだぞと教えてくれたのかなと思い始めました。しかしすぐに、でもそれやったら口で言うか、夢枕に立てばいいやん、なして打撃を与えんねんと思い始めてしまいました。そう思うと急に腹が立ってきて、よし今日は何が何でも目開けたるわと、学習能力のない猫又は対抗意識を燃やしてしまいました。そして夜、金縛りになった瞬間から猫又は目を開け始め、容赦ない打撃を受けつつも、体でいう息吹、呼吸法のようなものですを行いつつ、金縛りを解いていきました。ちなみにこの方法、確かに金縛りは解けるのですが、ただし息吹ができる状態ならば、ものすごく気力体力を消耗するみたいです。猫又はその後ヘロヘロになるので、あまりやりません。息吹を行った直後、金縛りが解けつつあるその瞬間、打撃の強さが倍くらいになりました。何の負けるか。これは実際に声に出したらしく、翌日両親に夜中に何をわめとんのじゃいと叱られました。猫又はまだ金縛りの溶けていない体を無理やり起こしました。目はまだ開けられません。打撃が強すぎたのです。そして手探りで電気の紐をつかみました。その瞬間、猫又の手を誰かが掴んで紐と逆の方向に引っ張りました。いつもの猫又なら臆病風に吹かれてしまうところなのですが、今日の猫又は一味違いました。離せこのアホンだらと手を掴んでいたためか、打撃が止んでいました。猫又は手を払いのけた瞬間、思いっきり目を開けました。やっぱりいました、骨骨ロックみたいなのが。猫又は電気の紐を掴むはずの手を思いっきり握りしめ、何を思ったか、骨骨ロックに聖剣好きを。かなり切れていたのでしょう。しかし陣中、鼻の下を狙った聖剣はスカッと骨骨ロックをすり抜けてしまいました。そのポーズのまま固まる猫又、突然恐怖が再び猫又を襲いました。絶句状態、顔面蒼白、さっきまでの勢いはどこへやら。骨骨ロックはそんな猫又を嘲笑うかのようにスーッと消えてなくなりました。こうして骨骨ロックとの戦いに無残にも敗れ去った猫又ですが、この日を境に骨骨ロックも打撃も現れませんでした。他の方々は来ましたが、引き分けということだなと当時は勝手に納得しましたが、猫又はまた臆病モードに戻ってしまいました。しかしやはり好奇心から目を開けてしまうのです。好奇心、猫又を殺すお粗末様でした。以上。ジータ792、今まで配信用に声を作ってるんだと思ってたと。どうやって作んだよ作れねえよ、普通に喋ってるだけだし、普通にこの声で電話出ますから当たり前ですけど、字の声なんだから。はい。で、次、第10夜目、赤い水、水木さん段。はじめまして、こんばんは。ここではいろんな恐怖、不思議体験が読めて面白いですね。皆さんいろいろ体験されてるんですね。私もいくつか体験しているんですが、その中でも一番不思議というか、謎の体験について書かせていただきたいと思います。あ、怖さは全然ないんです。そのところはご容赦ください。うちの近くにエメラルドグリーンの水が流れる渓谷があるんですが、2、3年前初めてそこに行った時のことです。 川の流れに沿って道があり、ところどころに滝があったり、なかなかな感じなんですが、いかんせんその場所が、道は水面よりはるか上、下を覗き込めば断崖絶壁なのに柵も何にもありゃしない。二人で並んで歩けば崖側の人落ちるでしょう、確実に。そんな危険なところを友人と二人でたまに下を覗き込んでは、おー死にそうだなんてことを言いながら歩いてると、上流の一部分が赤く染まってるんです。同じ方向を見ている友人には見えていない様子。季節は夏、時間は真っ昼間、紅葉や夕日が映ったものじゃない。しかもそんなぼやけた色じゃなく血の色に近い。やばいかな。でもあっち特有の嫌な感じがしない。まあいっか、友人は気づいてないしと、そのまま進み、近くまで行くと前方に何かが。それは火と看板。看板によれば大正か昭和初期、幼い兄弟がここに遊びに来ていて、妹が足を滑らせて崖から転落、それを助けようとした兄も飛び降りた。その際兄は崖の岩や木に激突、頭は割れ、脳症が飛び散った。本当に後悔だった。兄の流した血で水面は赤く染まった。兄は即死、妹は無傷だったということがあったところらしい。その時は、ああこれだったんだと思ってたんですが、今一つ腑に落ちないのが何のために見えたのかということ。警告なのか警戒なのか、それとも単なるアピールなのか。どなたかこの謎を解明してくれる方いませんか。以上、ジータ793、ボイスチェンジャーを常に装着ですね。わかりますと。はい。っていうか、まあ、ないですわな。ボイスチェンジャー常に装着かよ。俺、地声、なんで、あ、そうか、地声持った。地声がもう、すでに、モザイクかかってる人が喋るときにかかってる、なんだろう、高い声のね、機械音みたいなやつになっちゃってるから、ボイスチェンジャーで戻して、失敗して、おっさん声になってるという、やっちゃった。はい。で、第11夜目。パチンコ屋の開店で獣人三段長皆さんこんにちは。今回は私が遭遇した中で一番はっきりと見えた話をしたいと思います。今から15年くらい前のゴールデンウィークのことです。当時友人が北海道の北東部にある位置する北見という町の大学へ行っており、札幌在住の友人と二人で一年に一度彼の下宿へ遊びに行っていました。札幌北見間は車で片道6時間くらいかかります。前の日に飲みすぎたこともあって、いつも帰りは昼過ぎに北見を出ていたのが4時近くになってしまいました。車は一緒に行った友人のもので、運転もほとんど友人がしたのですが、寝不足と夜道の走行で札幌に近づいた頃には二人とも会話するのもだるいほど疲れ果てていました。札幌のすぐ手前に江別という市があって、教会の江別側が大浅という大きな団地がある町なのですが、国道12号線と大浅の間は JR 函館本線の線路があるため、アンダーパスでつながっています。我々は国道12号線を南下し、やっとそのアンダーパスに入る道との交差点まで来て信号待ちとなりました。時刻は10時頃だったと思います。ぼんやりと前を見ていた私の視界には横断歩道の白線がライトに照らされて浮かび上がっています。左から誰かが横断してきました。白っぽいブルゾンを着た中年の男性だと思いました。顔は暗くてわかりません。その人が友人の車のライトの照明範囲を外れた途端見えなくなったので、あれと思って歩いていった方向に視線を向けたのですが、誰もいません。そこで視線をもっと先の歩道の方まで向けたのですが、やっぱり人っ子一人見当たりません。そこで運転していた友人に、今男の人が渡ってったよなぁと聞くと、疲れていたせいか怒った口調で、誰も渡ってねえよ、変なこと言うなよと言います。もう一度本当にと聞きましたが、友人は何も答えずムッとしています。その時は疲れで意識が朦朧としていたこともあり、自分でも錯覚だったのかと思い始めた時、信号が青になりました。走り出して交差点を渡り切ろうとした時、それが目に入りました。信号機の支柱の根元にあふれる花。二人同時にうわーと叫び声を上げ、友人はアクセルを踏み込み、その場から遠ざかりました。 家に帰って新聞を見ると、前の日にその場所で中年の男性が事故で亡くなっていました。ただし、私の見た人が本当に事故で亡くなった人かどうかは分かりません。でもそれ以来、私のように霊感がなくても疲れている時などは結構見えてしまうことがあるのではと思うようになりました。皆さんはどう思いますか？んで、他にレスがあるんですけど、それは省きます。あくまでも話だけに絞りましょう。はい。で、ジータ794、言い間違った136、136号さん、こんばんはと。2回言わない。あ、イサム136号さんか。なるほどね。なるほどじゃねえけど。はい。イタコさんみたいになってんだよ。イタコさんもあれでしょ、鉄人28号から撮ってるでしょ、あれ。違うのかな。うん。で、715、うっかり聞きながら10分くらい寝ちゃった、イサムアシッドコント。イサムさんっていうね、10分くらい寝ちゃったと。てか寝りゃいいんじゃねえの、無理に起きてるんじゃなくて、いいですよ、はっきり言って眠たくなるでしょうから。はい。で、第12話目、見える子供でサモンさん段。私が前に住んでいた家での話です。なぜか私の部屋でだけなんですけど、変なものが見えたんですね。変なものとは、直視して見えるわけじゃないけど、視界の端にチラッと見えるものなんです。そのものっていうのが手や足なんです。一番はっきり見えるのが机に向かった時、肘を机の上に置くと脇の下に空間ができるでしょ。そこをふと見るとはっきり子供の素足が見えるんです。振り返ってももちろん何もいないんですけど、足だけは見えるんです。最初は無視してたんですけど、しばらくしたら肩を叩いてきたり、肩越しに覗き込んできたり、気配だけですが、してきて、だんだん鬱陶しくなりだし、つい、鬱陶しいな、言いたいことあるんやったら、はよ言えと怒鳴ってしまったのです。後悔してももう遅い。部屋にはその子の気配なし。なんだか、やばいかもと思った通り、その夜は見事に金縛り。体は動かないが目は開いたので、周りを見ると足元に何かがいるんです。それはだんだんはっきり見えてきて、赤い着物を着た女の子でした。怖くて怖くて、早く溶けてくれとジタバタしてたんですが、全然溶けません。彼女は一晩中私の足の上に立ち続けました。勝負に負けた私は、もう彼女が部屋で遊ぶのには文句言えません。いや、もう関わり合いたくなかったのでほっといたんですが、それ以来彼女は何もしてきません。風貌がなんとなく座敷わらしっぽいので、慣れるとさほど怖くもなく、同居してました。その家を引っ越す際、なんとなく寂しそうな気配の彼女についてくるかと声をかけたのが良かったのか悪かったのか、今の家にも彼女はいるみたいです。時々廊下を素足で走るペタペタという足音が聞こえてきますから。彼女に声をかけたのはまずかったんですかね。はい、以上。うん、ていうかこれを見て、あ、そうかっていうのが、だからね、自分、まあこれをやり始めて、7、800話目以降、のところまで、まあそこら辺まで、読んでた時ですね、すでにね。直視すると見えないんだけど、視界のところに何かが入ってくるっていうのが本当になんかよくわかんないんですけど、チラッと見えるっていうのは、見えるんだが、なんだろう、本当にチラッと見えて、あって、あ、なんか映ったかな、パッ、視界にね、チラッとなんか見えたかな、パッってそこに見ると何もないみたいのは、始まった、もしかして。出てきましたね。言われてみれば。はい。うん。そうだな。で、人の気配っぽいのがするんですよ。はい。そのね、チラッと、だから、視界に、だから普通に歩いてるじゃないですか。そうすると、チラッと視界の端の方に、 だからね、これがね、本当かどうかさっぱりわかんない。何かの、あの、ものとかが、その歩いてるときに視界にね、人っぽく見えるような形してたりね、してるせいなのか、してるせいっていうか、そういうふうに捉えちゃったからなのかどうかとか、さっぱりわかんないんですけど、とりあえず、捉えるんですよ、なんか、ん?っていうふうに、なんかね、振り返っちゃうぐらい、しっかり何かね、一瞬だけパッと見えるんですよ。うん。で、あれ?と思って、見ても、そっちの方に何もない。あ、見間違いか、っていうね、ようなやつが、700話目、800話目とか、その辺読んでる頃から出始めましたね、確かにね。始まったか。わからん。で、第13夜目、ついてきたもの、あきさん段。はじめまして、いつも寝る前に見ています、あきと申します。私も怖くないですが、あっちの世界の体験がいくつかありますので、その一つを。私が幼稚園に通い始める前、祖母が私を連れて、お墓の草に除草剤をかけに行ったことがあるそうです。そして、草の様子を毎日散歩がてらに私を連れて見に行っていたそうです。しばらくしたある晩、祖母のところにあっちの住人が出てきたらしく、慌ててお経を唱えると次の夜からは何事もなく過ごせたそうです。でも諦めの悪いやつだったらしく、次の夜から私のところに出てくるようになったんです。私はほとんど覚えてないのですが、毎晩泣いてはお化けが出たなどと訴えていたそうです。唯一覚えているのは、夢で二人の鬼に追いかけられて、もうダメだと思ったその時、母にほっぺたビンタされて起きたことだけです。呼んだだけでは起きないらしくて、もう毎晩往復ビンタだったとか。そして高校生の現在は、金縛りによく合ってます。以上。で、ジータ796、1話話すごとに牢を一滴垂らしてるってと。ケンシロウはね、7つの傷がみたいなやつですけど、100個のね、ろうそくの、何それ。で、790、クリリンみたいな、おでこにしますか、6話。ね、797、今なら1話読むごとに、1体ついてくるキャンペーンやってるからね、と。キャンペーン中なんだ。また5歩、なんだそれ、もう出血大サービスだな、それ。1話読むごとに1体ついてくるんですよ。もう何それ抱き合わせ商法で798。おーっと、ゲームしてる隙に降臨と。ゲームしてる隙にって言われても、で第14夜目、旗振りでサモン三段。絶対今日無理、50話目とか、うん、今週無理だわ、1000話目は、うん。全然怖くない話なんですけど、いつから見てるのかもわからないほど昔から見てるんですけど、道をまっすぐ歩いてるとき、横道がありますよね。そこを通り過ぎるときは別に見てるわけじゃなくても少しは視界に入りますよね。そこにいるんですよ、旗振りが。ガソリンスタンドの前で振ってるって感じで旗を振ってる人がいるんです。私はみんな何も言わないから、みんな見えてるけど別にすごくも変でもないし無視してるんだなぁなどと大ボケかましてましたが、つい先日私にしか見えていないことが判明。誰かこういうもの見たことある人いますかと。はい。で、レッスンは割愛。で、次。第15夜目。見えない手があったかも。で、これなんだろう。ドラッシュガン三段。ドラッシュガンだった。最近はアルファベットで名乗っているドラッシュガンです。スキーシーズンを前に久しぶりに書き込みさせていただきます。勝手にあっちネタにしちゃいましたが、判断は皆様にお任せするとして。これは友人の話を後で聞いてまとめたものです。記憶不鮮明部分など多少脚色はしていますが、概ね実際の出来事です。知り合いの Y さんのところに遊びに行って話し込んでいる時に言われました。Y さん。そうそう、先生が言ってたんだけどね。この先生とは私も Y さんも直接会ったことありませんが、共通の知人数人がお世話になっていて、いわゆるヒーリングや予知能力を持った方のようです。Y さん。 あんたは何年前死ぬかもしれないなんて言われてたんだよ。私。
へえ。
Y さん、笑っちゃうよね。今あんたはちゃんと生きてるもんね。私。でもね、丸年前に本当に死にそうになったよ。それは丸年前の冬、 A スキー場に行った初日の出来事です。大学の友人たちが集い、10名前後のメンバーで滑っていました。私はトップグループ3人の中にいました。後続は見えないほど差が空いていました。それほど上手いわけではないので、他の2人はさらに私より先を滑っていました。そのうちだいぶ差が開いてきたので、ペースを上げようと思っていた矢先に、突然唐突に前触れもなく転んだようです。あ、転ぶと意識する暇もなくです。私は気を失ってたんだと思います。むくっと立ち上がり、斜面を歩いていました。無意識でした。歩いていると板を手渡す人がいます。友人の一人です。ふと周りを見ると、後続を滑っていた私の友人たちが私を囲んでいます。友人 A、 おい大丈夫か。友人 B、 まったくさっきから呼んでるのに。友人 C、 だいぶ派手にすっ転んだようで。私、点々点。この時は意識がはっきりしていませんでした。何があったかほとんど覚えていません。友人 D、 ゴーグルないね、どこやったの。ということで、私のゴーグルをみんなが探してくれたそうです。しばらくしてゴーグルを発見したそうですが、そのレンズが蜘蛛の巣のようにひび割れていました。友人が2日目ぐらいに見せてくれました。友人たち、プラスチックのレンズがこんな割れ方するか。相当強く転んだんだな。そのうち私が滑り始めたので、みんなは大丈夫そうだということで、そのまま滑り出したんだそうです。ところがリフト乗り場で私が変なことを言い出したそうです。私、今日は何月何日だっけ、ここに来て何日目だっけ。友人 A、 はあ、まだ初日だぜ。私、あれ、まだ M と W が来てないじゃん、待ってなくていいの。友人 A、 おいおい、あの二人は今回参加してねえぞ。私、あれあれあれ。友人 A、 おい、みんなちょっと待ってくれ。私の様子が変なことに気づいた友人がすぐに医務室に連れて行こうとしました。実は途中で意識を取り戻し、医務室では特に治療は受けませんでした。医者は軽い脳震盪を起こしたんだろうと診断しました。友人たち、わけのわかんないことを言い出すから焦っちまったよ。お前ゴーグルなかったらもっと強く頭打って死んでたかもよ。結局その後は特に問題もなくみんなで滑ってましたが、後で私は気がついたことがあります。転ぶ寸前に誰かに足を引っ張られたような感覚があったこと。私には見えない手が雪面から生えていたのかもしれませんね。それにしても死ぬかもしれないなんて言われたとのも言われていたのもちょっと嫌っすね。以上。で、ジーダ799、今日中に1000はやるとな、はい、800番。1000はやるとで止めんなっつうので800番、ついにイサムさんの身にも恐怖体験が。これは美味しい展開になってきたと。美味しい展開ですよ。展開なの。イタコさんだろこれ。800番で、801番、なーに、牢を垂らしながらやってれば明け方までには終わると。で、1話終わって、あーつらいって言って、で、また1話、例がついて、キャンペーン中ですから、ついてきて、で、もう、後ろがもう星だらけ、もう、北斗七星がいっぱいあるみたいな感じになっちゃって、なーにじゃねっつん。で、恐怖体験、でもね、別に恐怖じゃないんですよ。さっきの自分、なんとなくチラッチラッと、でもね、なんか本当に人っぽいのがちらっとたまに見えんだよな。人っぽいものであって人かどうかわかんないんですよ。とにかくなんていうのかな、実際例えばですよ、部屋に行って視界にさ、動くものが見えたとき、例えば虫が部屋に入ってきたら、例えばゴキブリでもいいですよ。ね、いたとするでしょ。で、サカサカサカってあいつが動いたと。で、全然そっちの方向いてないわけだけど、視界にね、やっぱりボケーっと映る部分があるじゃないですか。 そこの部分に何か動くものがあったら、それを捉えて、うん、なんかあったってそっちの方見るじゃないですか。そういう感覚で、なんかね、人っぽいものがね、ちらっとそのね、うん、でもね、移動中だね。絶対移動中、それが起こるときは。止まってるときにちらっと何か突然出てくるってことはない。だから、景色がガーって動いてるときに、あれっていうので、ちらっと何か人がいたかなっていうような感じのやつがパッと映って、で、あれここに人いたみたいので、振り向いてもいねえみたいなね。あれでもなんか人っぽいの今見えたんだけどな、違ったかなっていうようなのがあるね。あったね、マジで。で、それが、あのね、その、さっきも言ったけど、その、700話とか800話とかやってる時ぐらいから、突然始まったね。うん。それまではね、なかったです、別に特にそんなの。うん。こういうのをやって気になり始めたからかもしれないけど、よくわかんないけど。で、802番、視界の隅に黒いもの、霊体験談の王道ですね。来ましたね、と。来たか。始まったか。うん。でもね、霊かどうかとか言うのはさっぱりわかんないんですよ。だってチラッと見たらないんだもん。だっていないから、特にわかんないしね。人っぽいものがなんかチラッとね、そう。でもね、立ってたりとか座ってたりみたいな、体育座りしてるみたいなのが見えたりするんだよね。マジでこれ絶対なんか変わったな。俺多分捉えたらね、なんかね。うん。うん、なんか始まったかもしれない、マジで。で、第16夜目、青白い手で吉和三段。皆様こんにちは。また書きに来ました。今回は私が小さな時に体験したお話を書きます。私が 3,4 歳の時に体験した話です。私は当時2階建ての古い一軒家、借家に住んでいました。昔ながらの古い作りの家で、真っ黒クロスケが出てきそうでした。記憶がおぼろげで、部屋の間取りなんかは覚えていないのですが、2階は寝室だったのを覚えています。寝室では父、弟、母、私の順に並び寝ていました。その寝室で私は奇妙な体験をしました。皆が寝静まった頃、なぜか決まった時刻に小さな私は目が覚めました。目が覚め寝つけない私はよく天井を見ていました。天井を見つめていると、やがて青白い手が天井からスススーッと伸びてくるのです。びっくりして慌てて布団をかぶり、布団の隙間からそーっと覗くと、青白い手は一旦天井に戻っていき、再びスススーッと伸びてきました。そして布団から出ている私をなでくり回すのです。怖くてまた布団に潜り込みました。でも少しだけ好奇心が勝ち、また覗くと一旦天井に戻っていき、そして再びスススーッと伸びてきたのです。それは毎晩起こりました。そして同じ時刻に。当時の家には振り子時計がありました。天井から青白い手が降りてくるとき、決まって振り子時計は時刻を知らせました。ボーン、ボーン、ボーンと3つの鐘の音、深夜3時です。怖くて母を起こし説明をしても、当時の私は4歳、信じてくれず、怖い夢でも見たのだろうとなだめられて終わりでした。だいぶ後になって、妖怪図鑑という本を見ました。小学校高学年になってからだと思います。その中に天井下がりという妖怪を見つけました。天井からぶら下がって家の中の様子を伺う妖怪だと本には書いてありました。私が見たあの青白い手はその妖怪だったのかなぁと、とりあえず納得することにしています。以上。で、17夜目、学校ので、マクスウェル三段。どうも、久しぶりに書き込みさせてもらいます。マクスウェルです。でも毎晩ここに来てるんですけどね、今回は友人から聞いた話を書かせてもらいます。僕は全く見えない人なので。僕の住んでいる町の小学校では、夏に6年生が学校にキャンプをする行事があります。結構本格的なもので、テントを建てたり、カレーを作って食べたり、キャンプファイヤーをしたりと、今思えば面倒くさいだけのものですけど、さすが小学生、楽しんでいたそうです。 さて夜も更け、そろそろみんなが寝静まった頃に夜の学校を探検してみようと言い出すやつが必ず一人はいて、その時もやっぱり言い出し、5人ぐらいが探検に出発したそうです。1階、2階と順調に探検は進み、3階の真ん中に来た頃、この話をしてくれた友人がふと窓を見た時、鬼ババのようなものが浮かんでこちらを見ていたそうです。それを見た瞬間、友人はギャーと叫び、走って逃げながら窓を確認するとまだついてきたそうです。半分泣きながら校舎を出て自分のテントの中に逃げ込み眠ってしまったそうですが、その後彼に何も起こっていないところを見ると、いたずら好きな幽霊が彼を脅かしただけみたいです。やっぱりあの学校も何かあった土地なんでしょうね。以上。で、第18夜目、白い手で S 本さん段。こちらへは久しぶりの書き込みになります。あれは私が中学校2年生だった秋、もう20年以上前の話です。夜の9時頃でしょうか、夕飯の後テレビなどを見てから私は一人風呂に入っておりました。当時うちの風呂場は昔の農家によくあったような離れになっておりました。トタンで周りを囲った離れの入り口には上半分にすりガラスをはめ込んだ木製の引き戸がついています。脱衣所もなく引き戸を開けるとそこにすのこが引いてあって、横に風呂桶があるのです。要するに戸を開けるとそこがもう浴室兼脱衣所なわけです。風呂場のすぐ脇には大きな梨の木が植えてあって、ちょうどその頃10月は庭一面に梨の落葉が敷き詰められたようになってました。そして風呂場から母屋の玄関までは約7メーターほどの距離があったのです。私が体を洗っている時、突然玄関先から落葉を踏みつけたようなガサという音が聞こえました。落ち葉、かなり大きな音です。何か大きな重いものを落ち葉の上に落としたような感じの音でした。何だろうと不思議に思いましたが、母がまた家庭菜園のナメクジでも取りに庭にでも出たのだろうと考えました。しかしその前後、玄関の引き戸を開ける音が聞こえた記憶がありませんでした。いつも開けるときガラガラと音を立てる玄関の引き戸がです。母が庭に出たのなら玄関を開ける音が聞こえるはずです。このことが心に引っかかって、玄関の方からする音になんとなく注意を向けていました。2分ほど経った頃でしょうか、また玄関の方からガサッと音がしました。先ほどと同じ音です。ただ音は先ほどの場所から2メーターほどこちらに近づいているように感じられました。やはり大きな重いものを落ち葉の上に落としたような音、例えで言えば臼のような面積の大きなものを真上から落としたような音です。耳を澄まして体を洗うの手をやめました。止めました。こんなことは初めてです。あの奇妙な音は一体何なのだろう。頭の中に疑問が湧き上がってきました。母にしては音のする感覚が開きすぎています。大股で一足飛びにジャンプでもしなければこんな音はしないはず。では何者がこんな音を立てているのだろう。泥棒とか変質者の可能性だってあります。私は少し緊張してきました。体を流しながらも例の音に注意していました。するとまた2分ほど経った時、ガサッと同じ音がさらにこちらに2メーターほど近づいた場所から聞こえてきたのです。もう間違いありませんでした。何者かが確かにうちの庭にいるのです。しかもそいつは確実にこの風呂場に近づいています。誰だろうと、こんな夜更けに他人の家の庭に侵入しているのですから尋常ではありません。おまけに最後の音の下あたりから風呂場までは約2メーターほどに感じました。同じ感覚で移動してくるならば、今度は風呂場の真横に来るはずです。しかし、ここに至っても侵入者がなぜこんな奇妙な動きをするのか理解できませんでした。歩く音を消そうというのなら、もっと歩幅にゆっくり歩けばいいはずです。庭の落ち葉をわざわざ踏みつけて大きな音を立てることは得策ではありません。音は、もし足で移動しているなら、両足で飛んで落ち葉の上に着地するような感じなのです。もっとも侵入者が精神異常者なら何をしたって不思議ではありませんし、とにかく今は自分は素っ裸で無防備なのです。 私はとりあえず湯船をかき混ぜるために使う自家製の床器棒、木の棒の先に木の円盤がついている頑丈なものを音を立てないように手に取り、そっと身構えました。今度は音を待っている時間がとても長く感じられました。じっとしていても棒を握る手に力が入ります。しかし例の音はまたしても同じぐらいの時間が経った頃、同じ距離を一足飛びに近づいてきました。ガサッと風呂場の壁を隔て、私の背中のすぐ後ろ、梨の木の周辺から聞こえてきました。私はハッとして反射的に入り口の戸を見上げました。その時です。まるで下から弾かれたように5本の指を大きく広げた白い手が入り口のすりガラスにいきなり映ったのです。今でもあの光景は目に焼き付いています。すりガラスに映った手は出てきた時と同じく唐突に消えました。肘を曲げた手を振り上げてすぐに下に下ろしたような感じです。手が消えたと同時に私は誰だと小口に向かって怒鳴りつけていました。身構えたまま 1,2 分が経過しました。あたりはシーンとしています。侵入者はまだ私と背中合わせの位置にいるはずです。動けば落ち葉の音がします。しかしいつまで経っても人の気配がしないのです。私は先制攻撃をかけようと体をできるだけ小口から離した状態で手をいっぱいに伸ばし、入り口の戸にかけると勢いよくそれを引き上げました。そこには誰もいませんでした。何かが動く気配もありません。床器棒を構えたままそーっと先ほどまで背中を向けていた壁の外側、梨の木の根元あたりを覗き込んでみました。しかしそこから母屋の玄関にかけてどこにも人の気配はありませんでした。風呂場から母屋に戻った私はテレビを見ている両親に今しがた庭に出なかったかと尋ねました。二人ともずっとテレビを見ていたとのことでした。私が今風呂場で起こったことを話すと、用心深い父親が大型の懐中電灯を持って私と一緒に庭の隅々まで見て回ったのですが、どこにも人がいた痕跡は見つかりませんでした。両親がいた部屋からは玄関が見えるのですが、玄関先に人が来たような気配は全くしなかったということです。風呂場で不思議なことが起こったのはこの時1回だけです。あれが何だったのか断定することはできませんが、私があった未だに説明できない出来事を書かせていただきました。以上ジータ、803番、千和朗読記念におっちゃんの中の人が出てきたんじゃねえと。俺の中の人がてか千は終わってねえしまだ910いくつだし。で、804番、ちょっと明るい曲かけさせていただきますね、と。どうぞ、はい。で、805番、体育座りの黒い影、それ美味しすぎますよ、と。もう美味しいんだ、それ。そうか。で、806番、熱狂的なリスナーの生き量と推測します。あー、なるほどね。なるほどじゃないけど。どういうことよ。で、おっちゃんの中の人っていうのはね、ガンツの田中誠人じゃないんですかね、と。わかんない、俺ガンツ見てねえからね。田中誠人っていうのがいるっていうのは知ってるけど、田中誠人とかけてんだよね、確かね。うん、で、807番、千話朗読2週目じゃねえよ。どういうことで、の途中に出てくるアイテムをゲットすると、恐怖体験に免疫がつくらしいよ、と。あー、よくゲームでありますよね。2週目で、やっとこう出てくるアイテムゲットすれば、っていうやつですね。千話朗読2週目とかねえわ。で、808番、こうなったら今日聞いてるリスナー全員でイサムさんについている霊にイサムさんの前に姿を現せと念じるしかないですね、と。やめてください。で、809番、ビールめ今来た136行と感想っていうかいい報告はうめえわかるよ、うめえよ。136行も書けねえ。で、810番、イサムさんに中の人など存在しない、ガチャピンと同じでって書いたんだけど中の人いないですよ、ガチャピン、うん、てかで、ガチャピンはね、中、あのね、ガチャピンはね、別に中の人はいないんですけどね、なんていうのかな、うん、あのモードを切り替えるね、あのディスクがね、装着できる場所があると思うんだよな。今日は宇宙飛行士モードっていうのとか、あのモトクロスモードとか、そういう風な形でね。だから機械か、ガチャピン。で、811番、体操服の女子中学生が何だってと、 ああ板間違えちゃいましたね、書き込みね。で812番、大丈夫、2周目は強くてニューゲームができるからと、怖くてもういいですっていう、はい、強くてニューゲームじゃないですよ、はっきり言って、レベル低い状態でもうとんでもない、もういいや強くてニューゲームできねえよ、疲れてもうやめたいですよ、はい。で、第19やめ、白い人シータ三段、うちの実家には白い人が出たことあります。もう15、6年も前。普段は2階が寝室でしたが、妹が熱を出して母と妹だけに、妹だけ玄関に一番近い居間で夜を過ごしていました。玄関はすりガラスの引き戸でした。誰かが玄関の前に立てば何の不思議もなく見えて当然。ところが真夜中に全身真っ白の人がごめんくださいとも言わず、しばらくの間そこに佇んでいたのだそうです。母は看病で起きていて、それを見てしまい、どなたですかと何度も言ったのですが全く返答なし。さすがの気の強い母も気味悪く思い、出て行って玄関を開けることはできなかったそうです。そのうち白い人は去っていきました。その後に遅い帰宅をした父にそれを報告し、玄関の外に立ってもらってその姿を確認し、それから今度は白いバスタオルをかぶって立ってもらってみたそうです。翌朝その話を母から聞かされ、ゾッとしました。どうしても頭から足の方まで白い影で、普通に人がいるのとは違うようだった。でもいたずらかもしれないし、お父さんにタオルかぶって立ってみてもらったけど、やっぱり変だったよ。だって頭は黒く顔は肌色、着ている服の色がすりガラスを通して見えるのが普通でしょ。その後その日が祖父の命日だったとか聞きましたが、記憶が定かではありません。妹を心配してきてくれたのか、それともお迎えに来た怖いものだったのか、妹は今ピンピンしていますが、ちなみにうちの実家築90年です。今年お風呂場に来られるの嫌ですね。無防備の裸状態では私なら湯船でギャーギャー言うことしかできそうにないです。床希望で応戦するあなたは偉い。以上。で第20夜目、定食屋さんの前のお子様猫又三段、これで920夜目。こんばんは、猫又です。今まで高校生時代の体験をお話しさせていただきましたが、ネタが全然尽きないので、今回は部屋の中の話ではなく屋外での出来事を一つお話しさせていただきます。といってもそれも高校時代のこと。さて、連日のように猫又があっちの方々に悩まされ続けていた頃でした。猫もパンチも蹴りも有効でないことを悟った猫又の取る方法はただ一つでした。それは友達の家に泊まりに行く。当時仲の良かった友人の家、ちょいと遠い5キロくらいありました。チャリをぼーっと漕いでおりました。歩道に面してある定食屋さんがありました。キッチン〇〇と言いました。〇〇には格闘技の名前があります。多分単なる偶然でしょう。ああここ美味しかったな、また行きたいなと脇見運転をしていました。この癖で何回も跳ねられています。そして再び視線を前方に戻しました。お子様がこっちに向かって走ってくる。それもあとほんのわずかの距離。引いてまう。慌ててブレーキを握る猫又。しかし悲しいかな、猫又のチャリは数々の事故に遭っているので、あまりまともに作動する部分がなかったのです。慌てて握った右手の前ブレーキは全く効きませんでした。ああ引いた。前輪がお子様と接触する瞬間、お子様の小さな体は猫又の視界から消えていました。引かんでよかった。直後の感想です。お子様引いたらシャレにもなりません。子供好きだし。でも今の何？年はおそらく4、5歳くらい。何かを夢中になって追いかけていて、周りが目に入っていない、そんな様子でした。まあ、引かなかったんだし、オッケー。しかしそれからも猫又がチャリでその歩道を通るたび、必ずお子様が走ってくるのでした。猫又は分かっているのにもかかわらず、思わず驚き必死にブレーキを握りしめるのでした。ちなみにそのせいで転んだこともあります。その後猫又は原チャリや車に乗るようになり、お子様と遭遇する機会はなくなりましたが、原因は今も不明です。お子様は遊びに夢中ではしゃぎ回り、自転車に轢かれて亡くなったのでしょうか。 そのことが原因で毎回猫股のチャリに向かって走ってきてしまうというのは考えすぎなんでしょうか。そしてあの子は今も誰かの自転車に向かって走り続けているのでしょうか。以上で第21話目、不思議な写真でペペさんだ。今回は写真について実際にあった話を書きます。心霊写真というか、まあその類のものと思われる写真についてです。私の家は本家なのですが、隣に分家がありました。祖父の弟家族が住んでいる家です。分家なので小さい頃から私たち兄弟もよく隣に遊びに行って一緒に遊んだりしていました。そして私たちも大きくなり、確か私たち兄弟が中学生、隣の姉妹も働くようになって、特に妹の方は東京へと働きに出ていました。そんなある日夜12時頃、いきなり隣の人から電話があり、東京に出ているはずの妹が地元で事故に遭い、今病院にいるとの話。すぐに私たちの家族もその病院まで急ぎました。行ってみると運転手は全然無事だったのですが、助手席に乗っていた妹の方はシートベルトをしていなかったらしく、フロントガラスを突き破って頭の骨を折り、帰らぬ人となってしまいました。まだ20代でした。運転手は飲酒運転。どうも実家で内緒に地元に帰ってきた妹は地元の友達と酒を飲んで、その後ドライブして事故に遭ったらしいです。で、数日後お葬式をすることになり、その日の夜、妹のお母さんと事故当日ドライブには行かなかったけど妹と一緒に遊んでいた人が話をしていました。一緒に話を聞いていると、飲んでいる時に撮った写真に不気味な写真があったということ。私は実際には見ていませんが、隣のお母さんのお話によると、亡くなった人を寝かせた時に左右の手を握らせると思いますが、写真の妹はなぜかそのように左右の手を握り、しかも妹の周りだけちょうど遺影のような枠が写っていたということでした。今現在その写真はどこにあるかわかりません。隣のお母さんに思い出させてしまうだろうから聞いてません。その写真は妹が亡くなることを予知していたんでしょうか。それとも亡くなった妹がそうしたんでしょうか。それは未だに謎です。以上第22話目、台湾海団中華航空機墜落後の噂、鈴木麗太郎さん談。長い1998年2月16日、バリ島発台北行きの中華航空機が台北空港で着陸に失敗し、乗員乗客計 1% 名全員が死亡した。この悲惨な航空機事故を皆さんは覚えていることでしょう。その後、台湾でこの事故についてある噂が流れたのを知っていますか？それはその墜落した機材、飛行機は他の航空機墜落事故と因縁があったのです。94年4月、名古屋空港で中華航空機が着陸に失敗、墜落し多数の死者を出しました。台湾人の遺体は日本で火葬にし、遺骨は中華航空機で台湾へ運んだのですが、その遺骨を運んだ機材は4年後に台北空港で名古屋空港での事故と似たような事故を起こしてしまうのです。共にエアバス A1300、もちろん中華航空側は否定していますが、私にはそれは根も葉もない噂には思えないのです。以上で第23夜目、チェーンメール、イタコ28号さん談。自称恐怖体験談マニアな私は恐怖系チェーンメールも収集しています。いやー、今回のものは初めて見ましたよ。普通ならこの手のメールは公開していないのですが、なかなかオリジナリティもありますし、ちょっと感動してしまったので。内容は B 級ホラー怪物物的メールなので、呪いはあまり期待できないです。ちなみに私は1週間経ちましたが、残念ながら彼女とはお会いできません。まあ呪いを気にする人は読まないように。1956年7月22日、私は生まれた。ドイツのベルリン郊外にあった生物兵器研究施設で、ヒューマンファームと呼ばれるところ。 そこはナチスの残党が運営し、私の部屋にはいつも鍵十字の垂れ幕がかかっていた。いつも鼻をつく匂いと研究者に囲まれて育った。毎朝アドルフの写真を見せられて、これがお前の偉大なる父だと言われた。私はいろいろな血の人が流れてる。ナチス親衛隊の人たちや運動能力の優れた人たち、 IQ 値の高い人たちも、もちろんお父さんの血も流れてる。ただ私は人の姿では生まれてこれなかった。1962年の春に祖母が亡くなってから、私は金田という日本人に買い取られ、今日本にいるの。でも1973年の秋に金田は殺されたの。それからずっと私は一人、いつも下水道の中に隠れてるの。でもある日、食べ物を取りに上に上がったら、若い女の子が私を見て驚いてバッグを置いて逃げていったの。その中に買ったばかりのこの電話が入ってた。だから私はこれを使えば食料に困らないと考えたの。このメールが届いた人の番号が私の持っているパソコンに転送されるようになってるの。そのパソコンから私の電話にあなたの個人情報が送られてくるの。そしたら私はその人のところに行けば食料を確保できるでしょ。ちなみに私の体はアインシュタインの血も流れてるわ。こんなプログラムを作るのは簡単だったわ。でも私もそこまで食べきれないから、24時間以内にこのメールを5人に回した人は食べないようにしてるの。5人に回せば、あなたからのパソコンからあなたの番号は自動消去されるわ。信じなくてもいいのよ。責任は自分で取るんだから。罪には罰がある。わかるわね。それではあなたの成果期待してるわ。回さなかったら次の日の夜の2時にあなたのところに向かいます。会うのを楽しみにしています。1999年8月6日 J. アドルフ。以上。で、第24夜目手っていう題名で、マンチーさん、ダン、はじめまして、マンチーです。あっちの世界を初体験した頃の話をしたいと思います。あれば私が小学校2年生の頃でした。その頃私はアパートに住んでいました。確か日曜日の9時頃だったと思います。その日なかなか寝つくことができませんでしたが、自室を出ると怒られるので、隣にある両親部屋から漏れるテレビの音に聞き耳を立てたり、半開きのドアから台所に繋がれている母親の愛犬を眺めたりしていました。1、2時間経って繋がれていたはずの犬が部屋に入ってきました。犬は私を見ることもなくまっすぐ突き進んで、窓のある壁の中に吸い込まれるようにして消えてしまいました。それと同時に体が動かなくなりました。その頃から怖い話が大好きだった私はすぐに金縛りだと分かったのですが、部屋に充満している怖い空気と愛犬の消失にパニック状態。その時追い打ちをかけるかのごとく突然手が出てきました。青白く指の長い手でした。女の人だと分かりましたが、分かったところでどうしようもありません。隣の部屋から聞こえるお笑い番組も、両親の笑い声も、あっちの世界にシンクロ中の私の孤立感を深めるばかり。明らかにヤバい空気を充満させている手は、顔だけ横に向けている私の目線バッチリの位置に浮かんでいました。そしてゆっくりと愛犬の消えた方向を追うように移動して壁の中に消えていきました。以上。ジーダ813番。どこぞのいた子が自分の生き霊をピンポイントでおっちゃんの背後に口寄せしてたんじゃねと。どこぞのいた子だよ本当にね。で、814番。ところで今日は1000話まで一気読みとしませんよ。で、それとも2週目の強くてニューゲームの1000話まで一気読みと。死んじゃう。てかできねえ。で、815番。2週目を怖くてニューゲームでやろうとはさすがですねと。言ってないです。はい。怖くてニューゲームって怖く喋れませんからね。で、816番。パソコンのある下水道とは随分豪華だなと。で、あらゆる血が流れてますからね。どんだけだよ、チェーンメールってまだあるのか。自分とこは来ないからよくわかんないな。で、817番。後のスカイプゲストであると。ねえよ。あ、夜の2時にね、今日は来てくれましたっていうね、食べに来てくれたんですよつって、はい。で、第25夜目あっちのトンネルで R3 段。 これは私の親しい人から聞いた話です。聞いた話の中では一番怖かったのでお話しします。私の住んでいるところで出ると有名な T トンネルというところがあります。今は新しい道などができ、そのトンネルを使うのは近くにある会社のトラックだけと言っていいほど利用している人は少ないと思います。まあ近いんでよく肝試しに行ったりはしていましたが、中は洞窟みたいになっていて、雨が降っているわけでもないのにポトポトと水滴が落ちているといった感じなのです。怖い。そこでのあっちの世界のお話です。ある日の夜更けに ABCDE 君5人でバイクに乗り、そのトンネルを誰が一番早く最初に下まで降りてこられるかゲームをしたそうです。峠になっている。みんな必死になってスピードを上げて下まで降りてきたのに、いくら待っても E 君は降りてこない。事故でもあったのかと不安になった他の子たちは迎えに行こうということになって、その中の A 君 B 君2人が戻っていったそうです。 C、D は怖がって下で待っていると言ったらしい。そしてトンネルの前に戻ると案の定 E 君はトンネル付近でバイクごと倒れていたそうです。 A 君 B 君は何メートルか離れて、かっこ2人とも怖いのでトンネルのそばから離れていたらしい。ライトをチカチカさせたりして、大丈夫か、戻るぞと声をかけてもピクリとも動かない。何度声をかけても動かないので、しぶしぶ2人で起こしに行こうと決めて一歩踏み出すと、起き上がっていきなりうおーと叫びながらこっちに向かってきた。あれ、いい君じゃない。2人とも硬直状態。その2人の間を叫びながらぶつかるようにふーっと消えていったらしい。2人とも逃げるようにバイクに乗って下へ降りていくと、 E 君はすでにご到着。 E 君曰く、最後になってしまい怖かったんでトンネルを通らずに下から回ってきたので遅くなったとのこと。 A 君 B 君はさっき会ったことを報告するが信じてもらえなかったのだそうです。そして次の日、真相を確かめに他の3人で見に行くと、道路脇にしおれかかった花束が添えられてあったそうです。3人で手を合わせてタバコを添えて帰ったとのこと。おしまい。以上。ジータ818番。不幸の手紙なら流行ったな。おっちゃんのところにも来なかったと。不幸の手紙っていう時代じゃねえぞ。だおっちゃんじゃないわけじゃないんですけど、つかおっちゃん、20代中盤なんですけど、これでも、はい、おっさんに思われてるんですけど、はい。不幸の手紙ねえな。そういうのはなかったんですけどね。チェーンメール、チェーンメールはね、一件だけかな、なんか、ものすごい、チェーンメールっていう感じのやつ。なんだっけな。なんか、なんとかシステムでもう、お前、その送ったやつのところには行くからなと。で、ちゃんと送ったかどうかも分かってるから、送んなきゃお前んとこ行くからっていうやつ。必ず、どれぐらいに、5人なり、何人か忘れたけど、何人かに送れと。何日以内にね。はい。で、819番。5人に送ればあなたにも素敵な出会いが、みたいなのは来たことがあると。ほう。現状を考えれば送っておけばよかったと後悔していると。後悔してんの。素敵な出会い。送っておけばな、その、5人に送っとけばな、っていうね。でも何なんだろう、5人に送ればあなたにも素敵な出会いが、っていうのは、何なんだろうね。なんか怖いやつとはまたちょっと違うけど、それの今度は、なんつうのかな、違う路線で行こうって考えたのかな。怖いのじゃなくて、そっちのプレッシャーかけるってやつ。そっちで行ってみようかみたいなやつかな。で、820番。スカイプでゲスト呼ぶのはいつやるんですかと。とりあえず、この線話読みが終わってからでもいいかなと思うんですけどね。とりあえず一人、決定しているので、その方は呼びますけども、あとは連絡ありませんね。特にござんせんね。何でもいいから、ゲスト来たことない人で、 何のジャンルでもいいから何かの話できる人、それに関して多少詳しい知識を持ってる人、うん、何でもいいんですよ、で、できることなら自分が知らないジャンルの方が面白いなと思うんだけどね、うん、そう、まあ、そこをね、募集してるんですけども意外とないですね、はい、で、821番、5人も送る相手いないと。5人も送る相手いません？そんな悲しい顔しないのっていう感じ。5人もっていねえのかよ。どうなってんだ、あの携帯のあの登録のあれは、で822番、じゃあ明日かと。明日じゃないですけど、先に呼ぶ、それともじゃあ、あの線はやるんじゃなくてそれでもいいですけど、小休止って形で、はい。で、823番、俺とおっちゃんに送ればあとは3人だぞと。うん、いいですけどね、送っても。で、824番、おっちゃん記念としてってなんだよ。いやー、ほんとへこむわ。だってまだ20代中盤なんだよ。それなのにもうおっちゃん、はい、記念としてカレー臭のプロを呼ぼうよと。なんだカレー臭のプロっていうのは。そう、本物のおっさん呼べってことかよ。よくわかんねえ、カレー臭のプロって言い方は。ね、カレー臭でお金もらってるんですよと。アマとは違う匂いが出るんですよと。うん。あの、渦救命艦みたいな匂いがするんですよってやつ。おじいちゃんとか渦救命艦みたいな匂いがするんですから、あれは何臭なんですか？あれは、渦救命艦を脇に挟んでるんですか？あれは。わかりますかね？ものすごい渦救命艦の匂いのするおじいちゃんがいるんですけど、時折、はい。うん。あれは何ですか？あれはカレー臭を熟成してくると、ああいう匂いが発生するんです。はい、で、まあいいや。で、825番、よし、あとは父と母と妹だ、ありがとうと。家族と、俺とって言ってるから、823番さんと、自分に、私に送ってくれれば、5人にと。で、素敵な出会いがあって。で、6人、7人と。素晴らしいじゃん。そのメール素敵じゃん、それ。で、826番、20代中盤、後半だと思ってたよと。中盤ですよ。でも誕生日くれば後半になりますよ。で、次、第26話目台湾会議団その2、99年9月21日台湾大地震の傷跡、鈴木霊太郎三段。台湾で今年10月初旬にある救急隊員が飛び降り自殺しました。ほぼ同じ時期にある軍人が拳銃自殺しました。以上、台湾での新聞テレビの報道より。一見共通点のないように見える二人ですが、実はある共通点があったのでした。皆さんもニュースでご存知の通り、今回の台湾大地震は甚大な被害と多数の死傷者を出しました。そして被災地には多数の救急隊員、軍人が派遣され、救急活動に当たりました。台中県大里市陣張ビルもその一つです。十数階建てのビルは縦揺れの地震のため下の階が潰れ、十数人の死者が出ました。そこには多数の救急隊員、軍人が救助活動に出動。自殺した二人は偶然そこへ派遣されたのでした。そう、そこが地震後あっちの世界に変貌していたとは知らずに。実は取引先の台湾人の友人、軍人もそこへ派遣されたのですが、彼も含めてその現場へ派遣された大部分の人は見たそうです。おそらく彼らは長時間の救助活動、生存者の捜索、損傷のひどい遺体の移送で心身は憔悴しきっていたのだと思う。しかし彼らは本当に見たのである。夜、救助活動に参加した救急隊員、軍人たちが休んでいると、地震で亡くなった人たち、老若男女十数人が亡くなった時の状態の姿、血みどろ、損傷した肉体で枕元に立ち、痛い、助けて、早く助けてと叫ぶ大人たち。おじさん痛いよ、病院へ連れてってと、救助隊員の手を掴む子供たち。その情景は筆舌にしがたいそうです。 ほとんどの救助隊員は1、2度の遭遇でしたが、自殺した2人は憑依されたらしく、毎夜枕元に立つ霊に怯えていたそうです。そして彼らはついに霊の恐怖に耐えきれなくなり、発作的に自殺したらしいのです。これは今回の大地震が残した傷跡の一つではないでしょうか。そうそう、そこは現在更地になっているらしいのですが、怖くて誰も近づかないそうです。以上、ジーター827万イサマさんは何十年前から20代中盤なんですかと。やつがね、何十年前から今20代中盤ですよ。はい、うん。で、828番台湾も霊体験は日本と同じなのですねと。うん、で今四川大地震があったじゃないですかね。で、ひでえ話だなっていうのは、なんだっけ、小学校で、数百人が生き埋めかなんかになった、のにもかかわらず、救助を打ち切りかなんかが国が決定したかなんかで、どうすんだよおいっていうね、諦めんのかよみたいなね、やつ。そういう国のあれはね、打ち切りっつって、やめちゃって、ボランティアの人たちとか、まあ、その学校のね、学校に通ってる子供の親とかが必死こいてやってるみたいなニュースをどっかで見ましたけど、そういうやつとかもね、なんか、まずそうな感じしますよね、いろんな、そういう霊的なやつとかで。はい、で、そうだな、だから、うん。しかもなんかさ、またなんつうの、結構建物も、ひどかったらしいですね。なんかおからっていうの、コンクリートに水を足しますけど、その足す量がすんげえ多くて、しかも鉄筋じゃなくて針金かなんかで、全然強度がどうたらこうだみたいな、崩れるわこれやって、姉派よりひでえわみたいなね、やつがあったりとかしたらしいですけどね、そう、いろいろもうボロボロですな中国は。で、829番6社7入で20歳と6社7、そうですよ、6社7入で20歳ですよ。で、830番さんが、ムチのプロとスカイプで、ああだってと。ガチムチって言っちゃってますけど、プロっていうのはどういうことなんですか。なんだっけ、ド忘れしちゃった。ニコニコ動画で出てくる兄貴みたいなやつですか。あれがプロなんですかね。なんであれ流行っちゃったんだ、あれ。831番、あの国は人間の命の値段が安いからと。人がいっぱいいるから安くなっちゃってるんですかね、感覚がね、まあ多少減ってもみたいな感覚なんですかね。ひどい話だ。で、第27夜目金縛りで、ロンメル三段でいいのかな。初めて投稿いたします。寝ている時に金縛りに遭い、何者かに首を絞められるというシチュエーションはよく聞かれるかと思いますが、私の場合やられてしまいました。寝ている時に金縛りに遭い、何者かに膝固めをかけられてしまいました。朝起きると膝が痛くて痛くて、でそれに対していた子さん、ユーの亡霊また現れたらヒールホールドで逆襲だって書いてあるんですけど、まあ以上なんですけども、まあ、ヒールホールドでね、膝固めってまたよく知ってる、よく知ってますね。かけられてる技が分かってるっていうね、で第28夜目肝試し海魚三段、まあ、レバーテストですよ。こちらには初めて書き込みさせていただきます。どうぞよろしく。今回は私の友人 N ちゃんの話をしたいと思います。 N ちゃんちはお父さん以外全員が見えるという霊感一家で、いろいろとデンジャーな目に遭ってきているらしいのですが、その中でも強烈だったのが肝試しの話でした。N ちゃんは、嫌いの負けず嫌いというか、気の強さがそうさせるのか、やばい場所にわざわざ出向いていくことが多かったのですが、その夜も夜、その日も夜肝試しとして、2、3人の男の子を引き連れ、麓にお寺と餅、お墓、さらに上の方に神社という絶好の場所に行ったそうです。お墓の中をテケテケと歩いていると、お約束のごとくガサガサっと物音がし、男どもは蜘蛛の子散らしたかのごとく逃げていきました。呼べど叫べど、さりし者は帰らず仕方なく一人歩いていると、後ろからカッタカッタと音が近づいてきました。やべっと思いましたが、何なのか見たくなるのが人の愚かさ。振り返ってみたその先には、なんと、頭に包丁の刺さったバッサマがカッタカッタと走ってくる、まあ、聞いているだけだとドリフのコントですが、ビジュアルで見てしまった彼女は恐怖恐怖恐怖の一言です。浴衣に下駄といういでたちで神社の心臓破りの階段を駆け上がったそうです。長々と読みにくい文章ですみませんでした。他にもあるのでまた書かせていただきたいと思います。それでは以上。第29夜目、丸々山の霊でリリーさん談。こんばんは、初めて投稿いたします。いつも楽しく拝見しています。タイトルは〇〇さんとしていますが、シャレにならないくらい取り憑かれやすいのであえて隠しています。以前面白がって訪れた人が悲惨な目に遭っていますので、私の友達の体験談です。あまり面白くなければ削除してください。私の友達は男女4人で肝試しに行きました。場所はかなり地元でも有名な心霊スポットです。仮に A 子、B 子、O 君、U 君としておきます。A 子はもともと霊感がすごくあるので行きたくないと言ったのですが、3人に押し切られる形で仕方なく行きました。そこまではかなり距離があったので車で行くことになり、 O 君が運転して、 A 君は助手席、 B 君と U 君は後部座席に座っていました。まず着いてすぐに石段がドーンと目の前に現れました。この石段は手をつないで順に横に一列に並んで、1、2、3と数えながら一番上まで登ると、全員石段の数が違うというのでみんなで試してみようということになったのです。上まで登ると噂通り、やはり石段の数はバラバラです。その時点で A 子は泣きながら帰ろうと言っていたのですが、強引に大丈夫だからと言われてどんどん連れて行かれます。怖くて怖くてとうとう A 子はしゃがみ込んでしまいます。O 君、別にどうってことないやん。と言うと赤ちゃんの泣き声が聞こえてきたのです。それもだんだんと近づいているみたいに泣き声がすぐ近くでします。驚いたみんなは一目散に石段へ向かって走り出しました。すると何かがズリズリと引きずるみたいな音が走る速さに合わせてついていきます。4人は転がるようにして石段を降り、車に飛び乗り車を発進させました。O 君、びっくりしたな、あれ何やったんやろ。 U 君、なんかついてきとったよな。 O 君、あれは気のせいじゃないやろ。 B 君、でも車が動いてよかったよ。 A 子、4人はたわいもない話をして今起こった出来事を忘れようとしていました。その時 A 子が言ったのです。 A 子、みんななんともないん。3人は何のことがわからないようでした。その夜は多くの家でみんな泊まって、翌朝車のところに行くと黒い車のボディに無数の数の赤ちゃんのもみじのような手形がペタペタついてました。 A 子は言いました。昨日の〇〇さんは水子さんの供養の場所なんやで。そう、 A 子は以前子供を身ごもった経験があった。しかし以前付き合っていた男性に捨てられ、やむなく子供を中絶したのです。その時供養してもらったのがあの〇〇さんだった。 A 子は面白半分であそこに行くのは最低やと怒っていました。その後 B 子は U 君と結婚しましたが、子供を妊娠しては流産の繰り返しをしています。これも怨念なのでしょうか。 A 子は今良い男性と結婚して子供を産んで幸せになっています。 B 君は行方不明です。これも怨念なのか、はたまた偶然なのでしょうか。以上。第30夜目、臭い部屋にて仕事中毒三段。仕事中毒でございます。毎度どうも。今週仕事で東北のとある地方都市に出張してきました。夢で寝ぼけたのか、あっちに遭遇したのかよくわからないけども、とりあえず変な体験書き越します。そのホテルはそこの地方に行くと必ず使うところです。いつも泊まれる新館がいっぱいで、やむを得ず休館になりました。過去に休館に宿泊したことはありましたが、今までと別に異常なことはなかったのですがとにかく新館に比べて汚くて古くてうるさくて、これで料金一緒か、なめんなふざけんな芝居太郎かな建物です。さて火曜日にチェックインしてその部屋に入った途端、なんか異常に臭い、非常に説明しにくい匂いなのですが、何か魚の干物が異常に古くなって干からびたような匂い、思わず窓を開けて換気しました。でもこの時期の東北です。寒いのですぐに閉めざるを得ません。とりあえずエアコンを全開にしてそのまま飲みに行きます。3時間後、いい気持ちの酔っ払いになって帰ってきました。お、匂い飛んだじゃん、ラッキー。そのまま寝に入ります。ベッドに入った途端、なぜか右足が痛くなります。おかしいな、足を酷使した覚えはないんだけど、とりあえずストレッチしておきます。でも効果がないのはやる前から分かってました。筋肉ではなくもっと深い骨のあたりがジンジンと痺れるように痛むからです。おいおい、神経痛かこの年で。でもまあ寝ました。なんか強烈に嫌な夢を見ています。細部は思い出せないのですが、何か胎児か子供か分からないものが右足にべったりしがみついています。なぜわからないかというと、ドロドロに腐っているからです。とにかく死んで腐ってるくせに明確な意志でしがみついてきます。どうもどこかの公園のベンチのようなものの上で、私はそれにしがみつかれている夢なのです。思わず起きてしまいました。心臓がドキドキしています。でも半覚醒状態といったところです。おかしい、夢から覚めたのに右足の違和感が消えない、声が出ない、体の動きが鈍い、どうも軽い金縛りのようです。右足の違和感がじわりとうごめいているような嫌な感じが伝わってきます。動かなければ、指先を必死に動かします。声を上げます。自分の声とは思えません。足元の違和感が這い上がってくるようです。ここで負けてはいけないという思いが強く湧き出してきます。必死に声を上げます。気合を入れようとします。うおと、気合というより怒りの叫びです。途端に体の自由が来ます。右足の妙な違和感がきれいになくなります。飛び起きましたが別の異常に気づきます。臭いのです。部屋が異常に臭いのです。しかし匂いはすぐに薄れてきました。匂いが薄れたのか鼻がバカになったのかは分かりません。おかげで明け方まで一睡もできませんでした。以上。ジータ。832万、戦和記念で選抜されたガムチとカレー州世界一決定戦をすると聞いてきましたと。全部合わせちゃいましたね。どこで聞いたんだよ。で、833万、昼休憩中に地震のニュース見てたら上司が来て、救助が一段落ついたら鉄骨が売れそうだなってつぶやいてた。正直その上司がちょっと怖く感じた。もう関係ねえって感じだ。売れる、潰れたから売れんなぐらいのね。もうそっちの方行っちゃってんだね。で、834番、地震があったところは核施設があったり巨大ダムとの関連が取り沙汰されたりと、ただの地震じゃ収まらない感じだねと。よくわからないえっていうようなやつが15個ぐらい、放射性のね、なんか物質がまだ15個ぐらいどうたらこうたらとか、回収してねみたいなね。でも安全ですみたいな、安全っていう。で、あと、なんだっけな。 どこだかちょっと、ど忘れしましたけど、どっかのなんかダムが崩壊しちゃうんじゃないのみたいな話でしょ。で、村大丈夫とかそういうのじゃなかったっけ、違ったかな、うん、はい。オリンピックできんのかっていう、うん、はい、うん、なんかよくわからないけど、オリンピックできねえんじゃねって思うけど、てかそんな場合じゃねえんじゃねって思うけど、あらゆることもあったしね、あそこまでいろんなことを起こしたオリンピックっていうのもねえべよって思うけど、うん。で、836番、腐った子供の霊は強烈だなと。腐敗臭っていうのはどういう匂いなんですかね。腐った干物の匂いがするんですかね、で、836番、中国は人口が多いから略なんですけど、まあね、人の命が軽くなっていますからね、良くないですね、本当に、まあ、ちょっとぐらい人口減っていいんじゃねえぐらいになっちゃってますけどね、よかねえよっていうね。837番、旧日本軍の不発弾が爆発して地震がなんて噂の情報も流さ、なんて嘘の情報も流されたとかと。何それ、それであの地震起きたらすげえな。それでマグニチュード、え、 7,8?8 近くまで行くってこと、どんだけだしって思うよ、あの広範囲にわたって。はい、で、次、今日何話目まで行くかな。まあいいや、やるとこまでやってみるか。第31話目、台湾会議団その3、中華航空機墜落の原因の大元、鈴木礼太郎さん団。また来ましたよ。以前、中華航空機墜落事故の話を書き込みしました。その後、聞いた話によると、名古屋空港で着陸失敗墜落炎上、94年4月、した中華航空の機材にも実はある因縁があったのだそうです。それは、その機材は、前月94年3月、中国、南とか省で起きた千鳥湖事件の被害者の遺骨を台湾まで運んでいたそうです。日本でもこの事件は報道されましたが、私は北京留学中に留学生寮で NHK 国際ラジオ放送で知りました。かいつまんでこの事件を述べると、強盗が湖の上の遊覧船に侵入し、旅行団の台湾人24名、中国人船員、現地旅行者の社員を金品を奪った上に全員惨殺し船に放火した。その後、中国公安が容疑者3名を捕らえてスピード裁判で判決後即日死刑執行。被害者の遺体も家族が来る前に火葬。遺族への保証金もなしというものです。台湾側も定説では、現地の人民解放軍が犯行を行い、それを知った地元政府、役所、公安が証拠隠滅を働いた。そのため、前年から始まった両岸雪解けムードが暗礁に乗り上げた。台湾人は結構迷信深いです。この話を私にした人は真面目な顔で、この話は真実なんだよと言っておりました。それじゃあ、ある程度の量の遺骨を運んだ飛行機は墜落するの？なんとなく台湾版都市伝説の感じがしてきましたね。でいいよ。で、32話目、10年来の友人で水木さん談。今日は友人の話を。10年来の友人にあっちの人がいます。でもゼビン星人みたいに怖くないのでこっちになるのかな。出会った時から彼女はあっちの住人でした。今までに30人近い人物が彼女の中に登場しています。最初の頃は子供によくある妄想を話しているんだと思ってたんですが、大人20代になった今でも続いています。めんどくさいので肯定も否定もせずにうんうんと聞いていた私ですが、一つだけ悩みがあるのです。それは彼女によると私もそっちの住人だというのです。いや、やめて、私を巻き込まないで。で、以上なんですけど、で、そこからレスがいくつか。でも、それは飛ばします。次行きます。 33夜目飛んでくるものでうちは三段。大変お久しゅうございます。仕事中の現実逃避ほど心休まるものはないですね。どうもうちはです。妹の未来の旦那から聞いたお話、メールで出そうと思ったのですが、どうしても帰ってきてしまうので掲示板に書かせていただきます。姉の私を差し置いて妹が嫁に行くとのたまった日、ちょっと腹が立ったので恐怖体験談を話さないと結婚は認めんと妹の連れてきた男の子を脅して聞いたお話でございます。その頃彼は小学生だったそうな。当時友達と早朝午前3時頃から釣りに行くのが流行っていたらしく、近くの池でボートを予約しては週に一度くらい出かけていた彼。その日も出雲の悪ガキども8人くらいが連れ立って池に向かったのであります。以下妹の未来の旦那段。その日も薄暗い時間からボートを借りて池に漕ぎ出したんやけど、いつもより人数が多かったからボートに、2艘を借り取ったん。俺らのボートは結構うるさいのばっかりやったから騒いどるばっかりで全く魚が釣れへんかった。なんやつまらんなやく、つまらんくなってきて釣りを中止してカブトムシでも取ろうかって話になった。その池の周りはいい感じの林になっとってクワガタもよく取れとった。俺らはボートを岸につけて林の中に入っていった。釣りとは正反対でカブトムシやクワガタはめちゃめちゃ取れて、他の奴らにも見せたろうとボートに戻ったんや。その時になんや霧が出とってもう一艘のボートが見えへんかった。彼らは岸からボートを離して少し漕ぎ出したんやけど、なかなか進まへん。その場をぐるぐる回っとる感じでおかしいなって思った時やった。目の前をふーっと何かが横切った。なんやって俺らがボートを止めた時また飛んできた。今度 はみんなはっきり見た。白い手やった。俺らは途端にパニックになってむちゃむちゃボートを漕いだ。でもやっぱりぐるぐる回るだけで全然進まへん。なんでや、ボートの上でどこでも、どこにも逃げ場がない。泳いで逃げることもできへん。俺金槌なんや。そういえばこの池って出るって噂があった気がする。なんで俺らのところに出てくるんや。半泣き状態で叫びつつ思い切り漕いでもボートは進まへん。ムカつきながらボートの橋見たら白いもんがようけくっついとるやないか。なんやこれ。俺らはボートの周りを見渡した。白い手やった。めちゃくちゃようけの手がボートを押さえとってん。これはやばいって思った俺は釣り竿で白い手を払った。めちゃくちゃ振り回しとったらボートから手が離れ出した。助かるかも。真面目にそう思ったところがやっぱり小学生やな。現実はそんなに甘くなかった。払われた手が飛び交い始めたんや。俺らの間を左から右へ、右から左へ。このまま釣り竿を振っといたらいつか掴まれて引きずり込まれるかもしれん。そう思った俺は友達に俺と変われって言ってオールを取り上げた。必死になってオールを漕ぐ、釣り竿を振る。どれくらい時間が経ったんやろう。泣きながら白い手と戦ったったらいつの間にか明るくなってきてボートが進み始めた。そしたら嘘みたいに霧が晴れて俺らは助かった。仲間のボートが見えた時はほんまに嬉しかった。この話を聞いた時は鳥肌が立ちました。ボートを進めるためにオールを取り上げたのかと思ったら、いや俺が引きずり込まれそうな気がしたから友達に代わってもらった。要するに自分じゃなきゃいいのか。さすが私の未来の弟。つわものな彼らはその後も同じ場所に釣りに出かけたそうな。以上。ジータ838バンコさんでバーンと、今日は体調不良で仕事休んで今起きたと今起きてまた寝た方がいいんじゃない。また妙な時間に起きちゃったんで839番天狗じゃ天狗の仕業じゃって書いたんだけど、天狗すげえなやっぱりな。天狗は恐ろしいよ。天狗の仕業かよそれも。天狗も大変だよね。で840番、たまたま階段も中国ネタがね、はい。で841番、バンコ石膏症と読むそうだと。ああ読めなかったから うん、でもそのまま自分が読める音読みでいけば石膏章ですね。はい、確かにね。で、842番、多重人格の人に会ったことがあるけど怖かったよと。途中で突然入れ替わるんですかね。誰と話してんのか分かんなくなるから怖いですよね。突然変わるからね。変わるでしょうから。自分は知らないですけどね。で、34夜目、へえ、おるんや、で、密輸人さん、ダン。23年前、六甲のふもとの鉱山で宇宙人を見ました、三人で。以上。で、詳しい話を聞かせてください。なんだか気になる。これサモンさん。で、鈴木玲太郎さん。その宇宙人はタコみたいな姿だったんですか？で、仕事中毒さん。グレーってやつですか？で、ペイさん。3メーターのやつですか？で、イタコ28号さん。裸の小人タイプですか？で、獣人さん。ぬるぬるぐちゃぐちゃのアメーバータイプですか？で、仕事中毒さん。爬虫類タイプってやつですか？で、終わりです。それに対して密輸人さんが答えてないです。一理を書いて終了ですよね。で、第35夜目、UFO で、ケンさん談。どうも、はじめまして。最近このホームページを発見した以来、仕事中だけこっそりと見ています。しかし皆さん、あんな怖い体験してるのに平気そうですね。驚きです。僕自身はあまり怖い目には遭っていません。今日は挨拶代わりにあまりこのホームページで話が出ていない UFO のネタを投稿します。僕自身幽霊の類は信じるけども UFO だけは9割方信じてはいなかった。そう、自分の目で見たあの時までは。あれは去年の10月頃だったと思う。僕は仕事を終えて帰宅、すぐさま愛犬のミミちゃん、メス12歳を引き連れ夜の散歩に繰り出した。時間は確か、午後の11時頃だったと思う。いつもの場所で犬を放し、ああ今日もしんどかったと腰に手を当て、ググッと体を弓なりに のけぞらせた。当然視線は体の正面真上のやや後方を見上げることになるのだが、いやほんとこういうのを超偶然、奇跡は起こったとでも言うのでしょうか。その体勢に入った僕は夜空を見上げ、その視界にいきなりそれは映った。方角的に僕の真後ろから飛んできたそれは真っ黒な物体だった。そう、それそのものは全く光らしきものは発していなかった。そしてその形はちょうどアルファベットの V の形をしていた。進行方向が細い方、そして両翼には点々と丸い飾りのようなもの、今思えば窓みたいが均等についていた。僕は見た瞬間、お、ハングライダーとマジで思った。なぜならそれは全く音を出していなかった。スーッと飛んでいたから。でも視力 1.5 の僕はすぐにその考えを改めた。糸の切れたタコ？なぜならそれは結構低い位置を飛んでいるようだったから。この間それは大したスピードで正面の空へ遠ざかりかけていた。しかし次の瞬間さらに考えを改めさせられた。なんとそいつは雲の上へと消えていったのである。皆さん、秋の雲で結構高い位置に浮かんでいる平べったい雲があるでしょう。その雲の上をそいつは飛んでいきました。確かその雲は高度で5000メーター以上はあるはずです。僕が見たそれは前に書いた通り、ハングライダーかタコに見間違えるほどの距離感を見せるほどではかかったのです。見せるほどでかかったのです。はい。僕はダッシュで犬と家に帰り、おかんに、おかん UFO 見たでと報告を入れた。おかんは大事な息子20代後半の突然の言葉をきっちりと無視してくれた。そう、誰も信じてくれなかった。このホームページを見ている皆さん、僕はマジで見たんだ。この投稿は全くの真実をそのまま書きました。ノンフィクションです。誰か肯定的な意見を聞かせてください。以上。ジータ。843番、虐待されて多重人格になっちゃったのがバンコさんでしょっていうのに対してバンコさん、844番、勝手に多重人格者にすなと、多重人格者じゃないんじゃないので、変態なのは持って生まれた素質じゃと。お疲れ様です。845番、多重戦話朗読まだと。多重じゃねえ。やめてくれよっていう。 どういう意味だよ、多重線は朗読するのね。で、いきます。第36夜目、わしの友達も見たって、で、デベソさん談。どうもす、わしの友達も見たそうっす。16年前の冬の話。真夜中友達2人、ゲンチャリ2台で横浜、カマリア街道を走っていました。雲一つない星が綺麗な夜だったそうで、快適に2車線の道路を蛇行して走っていました。しばらくすると長い長い直進の道になりました。それは未知との遭遇のチラシにあるような道でした。彼ら2人はその道に出た途端蛇行をやめてスピードを出しました。その時彼らの後ろから強烈なフラッシュライトが光りました。ダンプがいきなり来んなよ。後ろを振り向いた二人はびっくり仰天。そのフラッシュライトは道の後ろではなく空から照射されたもの。フラッシュライトは横浜コスモワールドの観覧車を横にしたようにバカでかく、この道を昼間のような明るさにして100キロぐらいのスピードで二人のすぐ上空を飛び去っていきましたそうな。彼曰く、風もなく音もなく、いきなり昼間が通過した感じだな。 UFO、 やっぱ未確認飛行物体ですね。以上で、次、第37夜、わしも見た、千葉は3段。 UFO 関連が来ているということで、去年の話を。旦那と仕事の帰り、フリーウェイを南に向かって進んでいました。旦那、なんだあれは。見ると銀色の大きな風船みたいなのが浮いてます。わし、ゼッペリン号、飛行船じゃない。旦那、あんな速い飛行船なんてないよ。確かに飛行船ならゆっくり浮いてるからどんどん流されていってしまうのに、いつまでも前方にある。しかも前進してる。そして私たちの降りるエグジットが眼前に、目の前に。わし、直進して見届けよう。そんなわしのシャウトを無視して旦那はフリーウェイを降りた。しかし森の陰から出ればあのおじさんならまだ見えるし近くにいるはずが、しかしほんの1分ほど陰にいただけで、抜けたら何も いてなかった。何も浮いていなかったのだ。確かにあれが飛行船ならまだ前方に浮いているのが見えただろうに。今度ほど奴を憎らしく思ったことはない。なんや、エリアンアブダクションが怖くてロサンゼルスに住めるか。多分アブダクションが怖かったうちの旦那であった。以上、あまりよく分かんなかったで、第38夜目、不幸のメロディーありました。カリネ三段。はじめまして、カリネと申します。怖がりの怖い話好きな私ですが、なんとかあっちの世界を読み尽くして早1ヶ月、早1月我が身に恐怖体験が折りかからないことを祈る毎日ですが、ふと思い出したことがありましたので書き込みさせていただきます。何分初書き込みですので乱文ご容赦くださいませ。チャールさん団の新アッチ第3夜不幸のメロディーを見て、私がまだウブだった頃、中学時代を思い出しました。なんかのラジオ番組で不幸を呼ぶ曲のことが取り上げられていて、その一つに暗い日曜日という曲が入った LP がアメリカで製造中止になったとか。なんでもその曲を聴いた若者何十人も自殺してしまったからだそうですが、どっこいその LP がうちにあったんですね。命知らずな私は友達2人とレコードを聴きましたがな。アメリカでのタイトルは、これ合ってんのかな？ん？これ合ってんのかな？よくわかんねえぞ。うん。まあいいや。で、シル・オースチンという黒人のサックス奏者が奏でるその曲は、なんか聴いていたため息の連発、もうブルー極まりない気分でした。テナーサックスで塞ぎ込んでいたフィーリングを見事に表現してるのだろうけど、ここまで落ち込んだ気分にさせてしまうテクニックはまさに神業。ちなみに私と友達は少々ブルーな気分にはなったものの無傷です。よかった。あとちょっと定かではないのですが、かのビートルズの曲にも曰く付きの一曲があります。曲名はミッシェルだったような。何しかその曲が入ったレコードを逆回転させて聞くと、あら不思議、なんと黒みその曲に変わってしまうのですね。あとはかぐや姫の一曲にも何か入ってるとか言いますよね。ではでは、また何かあれば。で、これはいいや。カリネさん続き、 不幸のメロディーでまたまた思い出してしまいました。なんか変な声が聞こえるとか、聞いた人に不幸をもたらすとか、そういうものではなくて、ただただ聞いた人にため息とブルーな気分を起こさせる、そんなメロディーです。それは佐田佐志の咲き森の歌だ。山は死にますか、川は死にますか、森は死にますか、何かにつけて死にますかって、ね、シャウトをしまくってるんです。ここまで来るとなんだか変に笑えてきますな。しかももしこの歌にサブリミナル効果が使っているとしたら、あなたは死にますか、おー死んでやるともさってなことになって、なんでか本当に怖い歌になってしまいます。名曲のはずなのにねと。はい、でいろいろ、まあ、書いてあるんですけど、その後レッスン、ダミアというフランスのシャンソン歌手の暗い日曜日、サックスメロディーの原曲、現代は、ロンブレディアマンチェで合ってるのかな、わかんねえで、チャルさんが、山崎箱のわら人形の歌、あ、まあ暗い歌系のやつですね。あとなんかあるかな、まあいっか、なもんかで以上ですね。ジータ846番、おっちゃんがゼッペリン号から生還した時の話を詳しくと。ですね、てか俺知らねえんだけど、ゼッペリン号の話どんな話だっけ、聞いたら思い出すかもしれないけど、あそういうのあったねみたいな、あったねってどっかで聞いたなみたいなやつ、うん、ダメだわからん、うん、で、847番、俺も UFO 見たことあるよ。今日も昼飯に食べた。久しぶりだったけど美味しかったよ、と。ああ、あのね、うまい、太い、美味しいだっけ、大きい、どっちか忘れちゃった。確かそうですよね。うん。まあね、ジェットユーキリですよね。で、848番、ターボユーキリ、どっちだっけ。で、848番、かぐや姫の剣はライブ音源で、すでに声が入ってる、やつですなと。逆回転にすると違う言葉になるんだよねと。かぐや姫、あ、やべやべやべ今ちょっと扇風機の中に入っちゃいましたね今ね、うん、かぐや姫の剣のやつは、ライブ音源で、最後のなんか、ライブ音源のやつですよね確かね、うん、女の人の声が入ってるってやつですね、で逆回転にするとまたそれもなんか聞こえるよっていうやつですね、はい、で849番、ちょっくら押し入れからおっちゃんの LB 取り出してくるわと。誰つか LP、うん、LP って言わねえしね、 LP って言ったらライフポイントの方行っちゃうもん。で850番、かぐや姫の曲なら前いたこさんが配信して、流してたねと。次の日仕事だったのに怖くて眠れなくなったと。お疲れ様です。自分は、夜に聞いてました、はい、寝ながら聞いてました。はい。普通にね、聞いてましたね、録音はされてましたから。はい。で、39夜目、お寺で、ケンさん段。これで939話目。どうも皆さんこんにちは。昼間に職場より UFO ネタでデビューしたケンさんです。家のパソコンがネットに、未接続なのでこっそり会社から投稿してます。僕自身全然怖くない話なんです。怖いというよりもとても不思議な話です。今から20年ほど昔、僕はまだ幼稚園に通っていた頃の思い出なんですけど、当時我が家は千葉県千葉市にあり、旧国鉄沿いに住んでいました。僕には一つ上の姉がいて、家から結構離れた友達の家によく一緒に遊びに行きました。その友達の家のすぐ隣は古いお寺で、幼い僕や姉は何の恐怖心もなく、よく敷地内に入っていました。中にはいくつかのお墓と、そのお墓の中心あたりに大きな鐘がぶら下がっているだけの小さなお寺でした。その日も僕と姉は友達の家に遊びに行き、日が傾く頃まで遊んでいました。外もだいぶ夕焼けがかかり、さあそろそろ帰ろうかと姉と一緒に友達の家を出ました。帰り道はお寺の堀沿いにぐるりと迂回して旧国鉄の陸橋を渡って家へ帰るといったコースです。いつもと同じく僕と姉がお寺の 塀沿いに歩いていた鳥です。突然塀の向こう側から大きな音で鐘をつく音が聞こえてきました。僕も姉もびっくりしました。なぜならそのお寺の鐘は鳴るはずがないのを知っていたからです。そう、釣り鐘があっても肝心の棒がないんです。でも現に塀の向こうからはっきりと音が聞こえてきます。僕と姉は急いで陸橋へ駆け上り、お寺の敷地内を見てみました。そこには誰もいない墓地とその真ん中に棒のない釣り鐘があるだけでした。でも音の出どころはやはり敷地内の鐘なんです。そして姉が先にそれを見つけました。釣り鐘を指さして僕に言います。ほら、釣り鐘の横、何かいる。僕は慌てて視線を釣り鐘の横に移動させました。何やら白いもやのようなものが釣り鐘のすぐ横にいます。やがて鐘の音がやみ、その白いもやは釣り鐘の横にある石像に重なり消えてしまいました。僕も姉も大騒ぎしながら家に帰り、母親に一生懸命説明しましたが、母はそんな音は聞こえていないとあっさり否定されてしまいました。でもあれから20年経った今でもはっきりと当時の光景が思い出せます。とても静かな夕焼けの帰り道、そして住宅街なのに辺りには誰一人としていなかったその空間、はっきりと聞こえた鐘の音。僕一人ならまだしも、現在結婚した姉もまた当時の光景をはっきりと僕と寸分たがわずに覚えているとのこと。今は大阪なので当時のお寺は現在どうなっているのかは分かりませんが、もし現在でもお寺が残っているのならば、きっとあの白いもやは今でも鐘を鳴らしているだろうと信じています。いや、ジータ851番、私にも聞かせて、私にも聞かせろって言ったやつね。逆回転、私は行きたかったって言うやつ。てかね、逆回転はね、ちょっと自分よくわかんないわ。
私には聞かせて。手書きは私にも聞
かせて。わかんないけど。でも私にも聞かせろって言ってた。
私にも聞かせろって言ってたから、ラセガイが手順よ
って言うになると、私にも言いたかったなんて聞こえたかな。自分はちょっとよくわからなかったですね。逆回転だから、なんかどうとでも、なんかいろんなパターンで聞こえるかなって感じしましたね。で、852番、俺なんか百物語の録音聞いて仕事にならなかったぞ、あっちの世界ゾーンはなんか平気なんだけどと。仕事にならねえぐらいなのか、それはまずいな。それじゃあ気をつけないとね、それはね。あっちの世界ゾーンはね、怖いやつもあったり、まあそうじゃないやつもあったりみたいなね、なんか不思議なやつもあるからさ、怖いっていうよりも、で853番、逆回転は私と一緒にいてじゃなかったっけ、よく覚えてないけど、どっちにしても恐怖と。だからもうそういう風な形で頭入っちゃうとね、そういう風に聞こえちゃいますからね、なかなか難しいけど、なんだっけ、頭大丈夫っていう、髪型大丈夫ですかみたいな、よくそういう音声関連のやつになると出てくる博士みたいなやつがいるじゃないですか、なんとか研究所かなんかの人この波形はですね、あの波形なんですよねみたいなやつ、それにその人がやったらどういう風な判断するのか楽しみ、聞いてみたいですけどね。で、次、第40夜目、お人形さん特集でカリネさん談。こんにちは、カリネです。調子に乗ってまたまた書き込みさせていただきます。ちょっとあっちかこっちか判断できないので、いたこ様に判断を委ねますと。先月20日のことでした。チビが風邪でダウンし、私にも移ってしまい、こりゃたまらんわいと実家に緊急避難しようとしたのですが、どうにも動けなかったので、こっちに迎えに来てもらうことにしたのです。実家への帰り道、なんかあったかいものでも食べようかということになり、とある角を曲がった時でした。そこは正面が突き当たりになっていて、角を左折しようとした時にそれと遭遇してしまったのです。私たちの乗っていた車は4トンダンプ。RV 車より無晴らしがいいんですよね。その車内から見たものは、曲がり角から1メーター先に倒れているうつ伏せの幼児ではなくて幼児の人形でした。 ほら、よく通販なんかで売ってる等身大の幼児と人形、男の子、女の子どちらもご用意させていただきます、あれだったんですね。私も母もうわ気持ち悪いと同時に叫び、父はといえば無反応。彼はリアリストというより難しいことは一切考えない人間です。いや気づかなかったんかって、ドライバー失格やん。ちょうどその人形がマイベイブと同じ背格好だったのでかなりドキドキ。そこを通るとき誰もが恐怖を味わったことでしょう。人形で思い出しました。あれは阪神大震災が起こる前ですから、かれこれ5年以上も前のことですね。神戸市中央区のとある駅前商店街、住宅地にもなっていて仕事の帰り道に通る道なのですが、ある古びた駄菓子屋の前を通る度違和感を感じるんです。なんやろ、不思議に思って店の中をじっと観察。店の奥に居間があるようで、その入り口に子供が背中を向けて座っている。それも何度通っても同じように座ってる。微動だにせず座ってる。って人形やん。なんで人形が座ってるの。しかも客に尻向けて。それに他にもおかしいとこあるやん。ショーウィンドウにスコシャ製のリッツが3個上下逆さまに並べてある。なんで逆さまやね。しかもいつ製造されたかわからんほど色褪せしとるやん。人形は客寄せか、それとも見張り番か、人形があるから店が流行らんのか、商品が古すぎて客足が途絶えてるのか、謎である。その謎を解明しようにもその店は今はもうありません。生き人形、私あれをテレビで2回も見てしまったんですね。漫画も持ってたし、木でできた人形なのになぜか水を含んだようにパンパンにむくんでしまった人形、怖かったです。ある意味その駄菓子屋の人形も持ち主にとっては生きている子供だったのでしょうね。ところで山岸涼子さんの私の人形は良い人形、めっちゃ怖いらしいですね。絵がとても怖かったんで見てないです。以上。ジータ854、あっちの世界ゾーンはあっちの世界ゾーンもたくさんあるからなと、怖がりの人でも安心して聞けると。安心して聞けるのか、まあ、安心して聞ける、うん、だろうな。で次、第41話目、見えるようになったきっかけ、サモン三段。皆さんこんばんは。今回は私があっちの世界の住人になったきっかけを書いてみたいと思います。記憶のある時から考えても私は全く見ない見えない人でした。それがなんと小3の時に撮った学級写真にとんでもないことが。背が低かったので私は前でした。そう、お気づきの方もいらっしゃることでしょう。私の右足が全く映っていません。もうクラス中パニック。彼らが自分たちを落ち着けさせる方法はただ一つ、私をはみごにすることでした。もしかして関西弁、村八とか同意語。まあそれから私は見えるようになりまして、いろいろ体験しました。恐ろしいことも信じられないことも多々。それはまた今度。以上。で次、第42話目、これもあっちの世界かな、でドロちゃん三段。こんにちは、はじめまして。私の友人なんですが、彼のものに触ると何か見えてしまうらしいのです。彼はものに触ると何かが見えてしまうらしいのです。例えば、電車のつり革につかまると、さっきまでそれをつかんでいた人の会話が聞こえたり、その人の風貌が頭の中に浮かんだり。で、人の体に触れてもやはり映像が見えてしまうらしいのです。とは言っても、これを探ろうと思って見るわけではなくて、無作為な場面、例えば昨日の夕ご飯はうどんだったなどなど、決して触った相手が現在何を考えているかが読めるわけではないらしいのです。それで自分と同様の能力を持った人は感知することができるし、そういう人が近くにいるとなんだか気分が良くなるそうです。また物や人に触らなくても勘は鋭くて、いつもドキッとさせられることが多く、秘密を持っている時に彼と会うのはちょっと怖かったりします。そんな能力をお持ちの方、どんなものなのか体験談をお聞かせください。以上。サイコメトリーだ、サイコメトリーみたいなやつ。 H だ H。 で次、 第43夜目どうもでカオリン三段イダコさん皆さんお久しぶりです。こちらアメリカで大流行したブレアウィッチプロジェクトを見て思い出したことがあるので投稿することにしました。小さい頃からよくキャンプに行っていたのですが、その当時は別にお化けイコール怖いものなんだっていう感覚はなかったんですね。でも人に言うのはなんとなく良くないと子供心に思っていました。キャンプ場ってなんだかいっぱい出るんです。昼間はまだ平気なんですが、やっぱり夜は怖い。キャンプの定番であるキャンプファイヤーってありますよね。私はあれが大嫌いだったんです。なぜかというと、暗闇に背を向けるから。一生懸命楽しもうと歌ったり踊ったりするのですが、どうしても後ろから冷たい視線を感じるんです。それも一人だけじゃなく数人。キャンプファイヤーをしているのが羨ましいんでしょうね。だからなおさら嫌なんです。で、キャンプファイヤーが終わった後ついてくることもありました。テントに入って寝ようとするとテントの周りで何かが動いてるのがわかるんですね。ガサガサと。でも外に出てももちろん何もいません。友達とか周りの大人は気がついていない様子ですし、言うのは良くないんだと思ってじっとしていました。でもはっきり言って気持ちのいいものではありません。あるキャンプ場では後々聞いた話によると首吊り自殺をした人がいたそうです。怖いものではないとか言いながら怖がってるみたいな書き方になってしまいましたね。ブルブル震えるほど怖くはないけど気持ちのいいものではないっていうの分かります？そういう感じです。はい、以上。855番、物に触ると何かが見えるサイコメトラーってやつですねと。エイジですよ。エイジドッギャーンってなるやつですよ。そうか、捉えるんだそういうの。でも欲しい情報が手に入らないから、まあ困ったもんだなそれは。なんで、第44夜目発光体でチョロ三段。旦那の体験談です。その昔彼がまだ高校生の頃、夏の合宿で海でテントを張ったそうな。いまだに幼稚性が抜けない彼は当時も興奮して眠れないやつの一人だったとか。明け方近く仲間と3人で海辺で語っていると、想像してください。何もない砂浜が延々と続くのどかな島の風景です。そう、遮るものは何もない。3人は海に向かって並んで座ってたそうですよ。と、水平どころか突然目の前に巨大な発光体が一瞬でブオンと後ろに飛び去って、これまた突然消えたという。3人とものけぞって、それの消えたあたりを見つめたまま、現実にあってはならないという防衛本能なのか、そのまま寝ようかということになり、今でもその話は誰もしないそうで、もったいない。以上。で、第45夜目、便利で、ジン三段。はじめまして、いたこ28号様、その他数々の体験をなさっている方々、毎日楽しく見させてもらっています。一人で部屋で見る勇気がなく、毎日会社から見させていただいています。おかげで仕事がたまる、と前置きが長くなりそうなので、この辺で本題に。最近になった金縛り。私は霊感がない。なのに金縛りにはなります。金縛りになるときは部屋の空気が変わることでわかるんですが、そのときも部屋の空気が変わり、あ、金縛りになるかなとか気楽に思ってました。案の定金縛りに。でも次の日は朝から仕事だったので構わず寝ようとしたんです。すると部屋に黒いもやがあることに気がつきました。ある一箇所だけが真っ黒な闇なんです。そこをじっと見ているとだんだん骨格というか形が出来上がっていき、男の人が浮かび上がってきました。早く寝ないといけないのに気になって眠れない。そこで金縛りを解き、文句を言おうとしたら消えてしまいました。かっこ、金縛りといってもある程度動ける。声は出ないが完全に解いてしまうと声も出せるようになる。消えてしまったので、さあ寝るぞと布団に入るとまた金縛り。よく見るとさっきより近づいてきていて、ベッドのすぐ横にいました。しかもにやけてる。 こいつ遊んでやがるなと思った私は、そこで怒りが頂点に達してしまった。今度は一気に金縛りを解いて思いっきりパンチ。しかし私の鉄拳は虚しく空を切る。また消えてしまった。すぐ姿を消せるってなんて便利なんだろうとしみじみ思いました。それ以降は出なくなりましたが、長々とすみません。私自身霊感はないと思うんですが、こういった話はまだまだありますので、また投稿させていただけたらと思います。以上。で、第46夜目、ちょっとやばい話でサモンさんだ。皆さんこんばんは。以前書いた続きです。前に書いた通り、あの写真以来私はクラス中から無視されいじめられるようになりました。中でも A 君と B 君は私に対して執拗に攻撃をしてきて、彼らが先導する形で私のいじめが行われていたのです。そんな日々が何年にもわたって行われていたら、彼らを恨み出して当然でしょう。そんなある日、私の堪忍袋の尾が切れる瞬間が来たのです。その日も彼らは嫌がらせに来ていました。クラスが別になっても休み時間に来てやっていた奴ら、お前なんか死んだらええねん、お前の友達はお化けだけや、この言葉で切れました。私がお化けと友達やったら頼んであんたらを絶対殺したる、叫んだ私の言葉は本気でした。その時は本気で死んでほしいと思ったのです。その後夏休みに入り事件が起こりました。彼らが亡くなったのです。しかも二人が一緒に乗るはずのなかった日航機で、14年前の日航機事故です。それからは私が殺したと再び噂が立ちました。その頃は私も自分が恨んだからこうなったんじゃないかとか思って悩みました。今なら私ってすごいやつとか、って笑えますが、でもあれ以降人を恨むなんてことができません。もしかしたらその人が死ぬかもしれないと思ったら、本気で恨むなんてことはできなくなりました。信じてないけどやっぱり怖いんですね。以上。レスがいくつかついてました。他にもそういう人がいるっていう話。で、第47夜目、参上で、ボーレンジャー三段。イタコ28号様、常連の方々はじめまして。私、栃木県在住のボーレンジャーと申します。楽しい恐ろしく拝見させていただいております。皆さんの体験談を読ませていただいているうちに、私も書き越してみようかと思い筆を取った次第です。私、地元の有志が集まって結成された廃墟戦隊ボーレンジャーなる危険な組織の一員でございます。マジです。現在の隊員数は、8名。一時期はこの2倍近くの隊員がいました。日頃からやれ廃墟を見つけたとか、やれ曰く付きの廃墟だとか、他殺や自殺現場を仕入れたぞとか、とにかく一癖も二癖もある因縁の建物または土地などの情報を仕入れてはそこへ行き、検証もしくは肝試し等をやりまくっています。もっとも近頃はその活動も下火になってきましたが、数ある曰く付き物件、そんなところばかり訪れていて何も起こらないわけはありません。というわけで、今回は数々の体験談のうちで私の体験した比較的ソフトな恐怖体験を語らせていただきます。ボーレンジャーに入隊してまだ日が浅かった私、そんな私が入隊して初めての恐怖体験。今を去ること4年前の夏、県内軽市のお話です。仕事を終えた私は早速ボーレンジャーの秘密基地、24時間営業の某有志にあるオートスナック T へと向かいました。というか職場の隣です。店内に入ると私を出迎えてくれたのはボーレンジャー3代目隊長 Y 氏。ボーレンジャーは結成されてから現在まで12年以上の歴史があります。挨拶もそこそこに私は本日の任務の内容、メンツ、現場などを手早く尋ねました。隊長、今日は墓場、メンツは S 氏、 T 兄氏、現場は K 氏、某霊園。私はいつもとは違うロケーションに少々惑いつつ、なぜ墓場と聞き返しました。普段は建物がメインですので。隊長、ちょっとした霊園なんだけど、その霊園の裏手の森に墓を掘り起こした穴がそのまま残ってるんだわ。リアルな感じだし、うってつけだと思ったから。何がうってつけなのかいまいち理解に苦しむ私、その後さらに質問が続きました。隊長の話を総合すると、もともとその霊園は裏手にある森の中に乱立されたお墓を、その持ち主たちが共同で霊園に移動してできたということでした。 墓石と棺、お骨等を移動して完成した霊園。しかし裏手の森には埋め戻しされていない墓穴がまだ残っていると。なるほど、そんなわけね。ちょっと納得した私。でもうってつけの理解に苦しむ私。話も盛り上がり、時間も頃合いになってきた頃、出遅れていたメンツの最後の一人 S 氏が到着。これで当日の合計4人のメンツが揃ったわけです。行きますか。隊長の一言で私たちは現場へと移動を開始したのでした。これからちょっとした事件が起こるとも知らずに。40〜50分後現場に到着。隊長、じゃあとりあえず一人ずつ。いつものお約束、とりあえず一人ずつが始まった。文字通りこの行動は最前線へ一人で行って恐怖を満喫し帰ってくるというボーレンジャーのお約束行動です。ちなみに私は怖がりなので絶対行きませんが、他のみんなはホイホイと一人で行っちゃいます。一通り見学も済んで帰ろうとした時、 S 氏がちょっと中霊園内にも入ってみませんと強気な発言。事件はここから始まりました。姉さん、事件です。いいよ、時間あるからと隊長。しかし私は一人じゃ行けません。怖がりです。怖いもんは怖い、逆立ちしたって怖い。そこで隊長と一緒に入ることに。行こう。隊長が切り出し、私もその後へ続く。墓石ちっちゃいですね。私が隊長に問いかけると、全体の規模も小さいしね。そういうものだろうか。 A さん、ちょっとこの墓石だけ文字が赤いですね。なんでですかね。さあ、でもおかしいよね。だってそう言いかけた時でした。カチン。ん？なんだ。私は辺りを見回しました。同じく横の隊長も。カチンカチン。うわ。すぐ私と隊長の身元で謎の金属音。なんなんだ。私は半ばパニックになりました。しかし隊長は冷静に、出ぞと言い、私の背中を押しました。墓石の列の中を小走りにかけて行く私と隊長。100メートルほど走ったところでやっと入り口が見えてきました。走ってる最中も金属音は私たちを追い立てるかのようにあちらこちらから鳴り続けていました。ガシャンとステンレス製の通用門を開いて霊園脱出。私たちは外で待っていた仲間と落ち合いました。どうでした？とエッシが間の抜けた問いかけをしてきたので、隊長がシャレになんないよと一言。ほんとシャレになりません、怖い。で、私たちは中で起こったことを二人に説明しました。じゃあ行ってきます。っておい、早え、超早えよ、即答かい、命は惜しくないのか。そんな呼びかけをよそに、強々として二人は霊園の中に入っていきました。大丈夫ですかね、あの二人。ああ、バカだから平気。笑っていいやら悪いやら本当に入っていっちゃうし。そして数分後、聞いたよ、聞こえたよ、金属音だけじゃなかったよ。どうやら彼らは私たちが聞いたものとは別の音も聞いたらしい。どんな音か聞くと、 S 氏、昔の怪談話とかでヒュードロドロドロドロっていう音あるよね。まさにあの音がしたんだよ。 T 兄氏、逆でも笑えんよな。何なんだその音は。そして何なんだこの人たちは。ちょっと笑ってる、笑ってるよ。彼らはちょっと笑ってました。私はかなり怯えていたのに。当時はかなり弱気でした。今は結構平気になりましたけど。問題の音ですが、音の質的には燭台、ろうそく立てを倒したような金属製のものを石の上に落としたような音がします。でもその霊園に燭台は一台もありません。墓石の前に石でできた花差しと線香機しかないのです。金属製のものは一切置いていないのです。でも金属音が聞こえます。誰にでも聞こえます。いつでも聞こえます。きっと面白半分でやってきた私たちを霊園の住人たちが怒って出したラップ音なのではないかと思います。本当に誰でも聞こえます。稚拙な上に長々と書き込んでしまいすみませんでした。でも他にもまだたくさん体験談がありますので、機会があったらこの場をお借りしたいと思います。以上。あれどっちだあれ俺間違えたか。俺どっちで覚えたんだか忘れちゃったよ。先に859キキですと。あれなんだっけ、俺自分でキキか強強か忘れたのよ。前に強強って呼んでキキですって言われたのか、俺キキって呼んで強強ですって言われたのか、どっちか忘れちゃって。これキキだっけ。 あれ俺どっちでね直されたか忘れちゃったんだよな。そうだからあれ俺どっちだっけかなと思って、キキでいいのか、あれなんだっけな、キョウキョウっていう前も言ったんだっけ。あ俺分かってたのにな、忘れちゃったよ。逆だったか、キョウキョウって読んでキキですって自分は前にもう教わったのか、間違えた、逆だと思ってた。キキって自分言ってキョウキョウですって言われたのかと思った。ダメだ、頭がその辺がまだ、うん。で、戻って856番、幽霊とか妖怪が人を脅かす話って結構あるけどなんでだろうと。脅かした数によって支払われる給料が変わったりするのかなと。うーん、てか妖怪って言われてもな、妖怪よくわかんないけど、妖怪はな、うん、人を脅かすっていうか、なんでだろうって俺に聞かれてもわかんないんですけど、なんかあるんですかね。でも脅かしたくなるのかね、うん、もう歴代の人たちが脅かしてるわけだから、よし俺もちょっと脅かしてやろうみたいになるのかね。で、857番、歩合制か、妖怪や幽霊も大変だよねと。大変だよ、必死こいて驚かそうとして、でまた必死で驚かそうとするとね、その必死さが伝わって逆に驚かないからね。で858番、でかいことをやって神様扱いされるようになった奴らは勝ち組だなとでかいことやってか、俺やってやったよっていう。で859番が危機ですね。860番、前にも書いたけど漏れも恨んでた人事故で死んだと。あ言ってたね、そういえばね。うまくって言葉はおかしいな、なんかそういう風に思ったら死んだっつって、偶然じゃないの、どうなの。はい。で861番、強強危機、文字が違うよと。いや違う違う、そういうことじゃなくて、いや嬉しい嬉しいって書いて強強って、今日みたいに読んだんですよ。あの字は違います、あの恐ろしい恐ろしいじゃなくて嬉しい嬉しいで、うん、で、危機ですよって言われたんですね。で、まあ、それを自分がどっちがどっちか分からなくなっちゃったんですけど、で自分これ危機、この嬉しい嬉しいっていう字をで危機って読んで強調って直されたのか、強調って読んで危機って直されたのか、どっちかなっていうのでちょっとやってたんですよ、うん。で自分がこっちかなと思って強調って読んだら危機だった、正解が。また同じ間違いした。で862番、強調って強調それとも強調って書いてあるんだけど、どっちも違います、嬉しい嬉しいで合ってます。確かその時もそういう間違いしたはず、うん、いつだか忘れたけど記憶にある、そういう風な間違いしたっていうのは。で第48夜目、この子の顔に何かで、縦の考説、私森三段。ついさっき夜の10時頃のこと、私は近所のコンビニへ買い物に出かけました。レジを済ませ店を出たところで、乳母車を押しながら歩いてくる一人の女性を目にしました。ふと何の気なしに乳母車に乗った赤ん坊に目をやると、顔がない。一瞬ぎょっとしつつも、まあ夜道のことだし目の錯覚だろう。コンビニの入り口に立ち止まり、左右を確認するふりをしつつ再び赤ん坊の顔を見る。やっぱり顔がない。赤ん坊の顔があるべきところには肌色の丸い塊みたいなのがあるだけ。まるでのっぺらぼうのようです。うわ、ミレニアムの最後の最後にこれかなどと思いつつ目が離せなくなってる私。すると驚いたことには、女性は私のすぐ手前で止まり、私に声をかけてきました。この子の顔に何か、え、 ああ、可愛い赤ちゃんですね、と、当たり障りのなさそうな声を、答えを返してしまう私。そこで改めて見直すと、赤ん坊にはちゃんと顔がある。割と彫りの深い大きな口が印象的な赤ん坊。やっぱし目の錯覚だとか。うちにもこれぐらいの姪っ子がいるんですよ。半分嘘。とか言い訳してみると、ああ、それで、すいません。私ったらありがとうございます。女性は何か悪いことでもしたみたいに頭を何度も下げ、足早に立ち去っていきました。そしてコンビニ前で信号待ちをしながら今の会話を反芻してみる。この子の顔に何か、やっぱ目の錯覚じゃなかったかもしれない。以上。で、49夜目、 K の一族再び虫の知らせ、3月うさぎ三段。百物語の時にも掲示板にもよく登場してもらっている K がまたアーチ体験をしたようです。先日 K の叔父が亡くなったそうです。その時 K の一家4人がそれぞれ別々に虫の知らせを受けたそうです。まずは K の祖母、叔父さんからすれば実の母です。叔父はしばらく入院していたそうなのですが、早朝にトイレに立ったおばあさんがふと玄関を振り返ると、そこには叔父が。叔父はにっこりと笑ってただいまと言ったそうです。半分寝ぼけていたおばあさんは、ああお帰りと答えてから、叔父が胃がんで明日をも知れない状態で入院していたことを思い出し、慌てて振り返ると叔父の姿はもうありませんでした。そしてその時電話が。 K の父、叔父さんの実の弟は明け方に胃に差し込むような激痛で目が覚めました。お父さんは体の丈夫な人で、健康診断で60歳にして30代の健康体と言われた人です。もちろん胃の疾患もありません。そしてその時電話が。 K の母は明け方うつらうつらとまどろんでいました。突然誰かが耳元で大きな声で、おい丸々さん、おじの名前が死んだぞと叫び、はっと目を覚ますとその時電話が鳴りました。お母さんが電話を取るとおじさんが亡くなったという連絡でした。で、肝心の K は、彼はその3日前に奇妙な夢を見ていたそうです。まるで見知らぬ土地でバスに乗って窓の外の風景を眺めている。小高い丘に続いていく道で、途中で大きなカーブがあって、電信柱に貼られていたチラシの文句まで覚えていたそうです。変な夢を見たものだと思っていたのですが、おじさんの葬儀の後、親族と一緒に火葬場へと向かうバスに乗り込んでハッとしました。それは夢の中に出てきたバスだったのです。そして火葬場は小高い丘の上にあり、途中の大きなカーブも電信柱に貼られていたチラシもすべて夢のままだったそうです。おじさん、なんでこんなに K の家みんなに知らせたかったんだろう。以上。で、ジータ863番、読み方を勘違いするって結構あるよね、と。さっき歩合制を歩合制って読んでしまったと。ね、ありますよ。てかね、やってみればわかるこういうの、読むっていうの、ね、結構疲れるしね。あと噛む、思ったより、自分が思ってるより多分ね、あれこんなに噛むんだっていうくらい噛むよ多分。慣れてなければ、慣れてないほどより噛む。で、漢字が、なんでこれ読めねえのっていうのが、自分もね、そうやってやってみるとね、意外と読めねえっていうね、そう、あるんですよ、そういうのが。やってみればわかります。はい。で、864番、聞き入ってみると、聞き開会しか出てこねえや、と。危機開会ってなんかあったね。うん。で、865番、そろそろおっちゃんの背後で体育座りしてる中の人をウップしようぜ、と。自分の背後で体育座りしてる中の人どういうこと背後で体育座りしてる人じゃなくて、背後で体育座りしてる人の中の人ってこと、よくわかんねえ。で、まあ後ろに誰もいませんけどね。で、第50夜目。でもあなたたちの後ろにいますよ。はい。ちょっと見てみてくださいよ。ふっとね。実はね、いるんですよ、そういう時って。振り返ってる人が何人いるかですよ。では、第50夜目、名所っていう題名で、ボーレンジャー三段、今日最後、なんとか50話やったったよ。950話目。 皆さんこんばんは。ローキック小学生です。じゃなくて、ボーレンジャーです。前回、ラップ音の多発する霊園の話を書いたものです。今回は私の地元、T 県のとある自殺の多い橋で隊員たちが体験したお話です。また、音だけですが、かなり肝を冷やしたとか。当事者たち団。ある週末の夜、いつも通り私は廃墟戦隊ボーレンジャーのアジト汚いオートスナック24時間営業へと足を運びました。前日からメンバーたちと話がついていて、どの辺へ向かうのかもあらかた知っていた私、今日も京都で出勤だーいと慣れ親しんだシチュエーションに最近ではちょっと浮かれ気味ルンルンと。店の中に入ると一番乗りの隊長の姿がありました。今回のメンツは隊長、私、 T 兄弟、 S 氏、 F 氏の合計6名でパーティーが組まれました。その日の天候は快晴、しかも新月という暴練活動には格好の条件が揃っていました。深夜1時を回り、メンバーが揃ったところで出動。 T 兄氏の愛車スープラに大の男が6人も乗り込む。熱帯夜であることも手伝って、男ばかりですし詰め状態はかなり厳しいところでしたが、1時間ほどで現地に到着。ああむさかった。時間は深夜2時を過ぎたところでした。いい時間、早速作戦開始です。現場は Y 市をちょっと過ぎたなんとか山山中、車1台分くらいの幅がある砂利の山道を距離にして約500メートルほど進んだところに渓谷があって橋がかかっています。そこまで行って橋桁にライターを置いてくるのが今回の作戦でした。その日は新月、多少開けた場所にいるとはいえ深夜の山の中です。鼻をつままれてもわからないほどの暗闇が辺りを包み込んでいます。懐中電灯じゃ心細い、そう思っていた私は背負っていたリュックを開けて禁断のアイテムを取り出しました。商品名バトルライト、消費電力 100W、 25万カンデラパワーを誇る最強にして最強の切り札です。その光量は凄まじく、見通しなら1キロは軽く光線が飛びます。こいつならどんなに暗いところだって真昼のように照らし出し、お山のタヌキもびっくりの却下って、説明も終わらぬうちに隊長が発した言葉でした。今回は雰囲気重視の肝試し形式なのにそんなもん持ち出すなと怒られ、さらにとどめの一撃に、それ持つなら一人で行けのお言葉。切ない、やるせない。気を取り直して適当にペアを組んで、一組目がライターを置きに行き、もう一組がそれを回収するというルールで行くことになり、隊長と F 氏、 T 弟氏と私、 T 兄氏と、T 兄氏はお留守番という形に決定。まず先行は隊長と F 氏、グリーンの100円ライターを橋を渡った先に置いてくるということで出発しました。行ってらっしゃい。ちょっぴりブルーの私を横目で睨み、隊長と F 氏は暗闇の中へ姿を消しました。これからとんでもない現象に遭遇するとも知らず。すいません、前置きとバカ話が長すぎました。怪現象、こんばんは、ボーレンジャーです。やってしまいました、 S 氏が消滅。すいません、 S 氏のことをすっかり忘れていました。S 氏はT 兄氏と組んで3組目として現場へ行く予定だったのですが、ハプニングのせいでペアで行くことはできませんでした。3回目は全員で行ったもので、2人で行けなかったということでお留守番と書いてしまいました。 T 兄氏と共に、ネタがちょっとバレてますね、ツッコミを入れていただいた、ドニャニャニャで、続き。暗闇に姿を消した隊長と F 氏、彼らを待ち受ける運命やいかに、好評のシリーズ第2回。彼らが旅立った後、キャンプ、車を置いてあるちょっと開けた場所に残った者たちは、私たちは雑談に興じていました。足を蚊に食われるなど、それはそれで事件でしたが、前回行った廃墟の話題なので盛り上がり、そこそこ楽しんでいました。20分くらい経った頃でしょうか、山道の方から、山道の方から人が走ってくる足音が聞こえてきました。ほどなくして、先の2人組が姿を現しました。私たちは2人の様子を疑問に思いました。どうして走ってくるの？いつもは無用なトラブルを防ぐため、どんなことがあっても何が起こっても決して走るなという掟がある廃墟戦隊ボーレンジャー。しかし彼らは走ってきました。なんかあったね。私たちは心をときめかせながら彼らの報告を待ちました。後方をしきりに気にしながら2人は私たちの前まで駆け寄り、上がった息を整えつつ事情を説明し始めました。2人が言うにはこうでした。口数も少なめに現場へ足を運ぶ2人、周囲を気にしながら歩みを進め、10分程度で目的の橋に到着したそうです。橋を渡りきり、その田元の柱の上にライターを置き任務完了。適当に風景などを眺め帰ろうとしたそうです。 橋の中央付近に差し掛かった時、ふと隊長の頭に浮かんだ疑問、そして好奇心。そう、下を流れる川から今自分が立つこの橋がどの程度の高さにあるのか覗いてみたそうです。この橋はコンクリート製で長さはだいたい15メーターくらいです。そして橋の欄干ですが、その高さは道路の縁石程度しかありません。だから気をつけないと簡単に落下してしまいます。そんな関係から自殺が多いのかもしれません。で、隊長は下を覗きながらこう言ったそうです。ここら辺から飛び降りるんだろうね。10メートル以上ありそうだし、これは落ちたら確実に死ぬと言い切るか言い切らないかの時、ドボーン。暗闇と静寂が包む深夜の自殺の名所、唯一聞こえるものといえばカエルや虫の鳴き声、そして眼下を流れる渓流のせせらぎ。そんな静寂を打ち破るかのごとく、今あたかも人が飛び込んだような重々しい水の飛沫音、しぶき音、すぐさまパニックに陥るような状況です。普通の人ならきっと100メーターダッシュ10セットを楽々こなせるような瞬足でその場から駆け出していることでしょう。しかし2人は冷静でした。瞬間的にやばいと思ったそうですが、ここでパニックになったら下手をすれば橋から落ちる可能性もあります。橋の幅はだいたい車1台分くらいです。とりあえず声を掛け合い冷静に努めようとしたそうです。おい、今の音聞こえたよな。二人の間に交わされた会話はそれで精一杯だったそうですが、今にも走り出したい衝動に駆られつつも歩いて橋を渡りきり、やっとの思いで地面に足を置いた二人。しかし背中より感じるプレッシャーは二人に休息を与えなかった。心の底から湧き上がる恐怖心にはさすがの二人も勝てず、次の瞬間にはどちらともなく走り出していたそうです。これが彼らの二人の話の顛末です。話を聞き終えた一同はそれを聞いている最中も終始無言でした。しかしそこでさらに問題発言が。 T 弟氏です。 O さん、じゃあ行きますか。 O は私です。ガビーン、なぜこの状況でその言葉が出るんですか。そう、この弟、 T 弟氏、かなりの強者で、たとえ幽霊が出てもぶっ殺しますからが口癖の変態です。っていうか、幽霊なんだからぶっ殺す前にとっくに死んでるって、じゃなくて本当に行くのっていうか、もう行ってる。というわけで第二陣の出発です。今度は私の番、一体どうなるんだ。今この文章を書いていられるのは無事に生還できたから、それとも幽霊になった私がキーボードを叩いてるの、どっちでしょうか。私が怖がりながらも首を縦に振ったのはバトルライトの使用許可が下りたからです。使わせてくれにはいきませんよ、当時の私なら。さて、ライターを回収すべく第3班が出発して数分、私は真っ暗な参道を T 弟氏以下 T 氏と共に橋へと向かっていきました。道幅約2メートルといったところでしょうか。砂利が敷いてあるとはいえ暗闇の参道、足場は決していいとは言えません。空も真っ暗、周りに生い茂る木々の間からも闇がにじみ出していました。怖いよな。何気なく私が発したその言葉に T 氏は、いや全然という感じで、その後私は無言。本当に怖くないんかいという T 氏の発言に疑問符を浮かべながら現場に到着、早速ライターの探索を開始しました。しかし、裏メガテン発生ではないです。お、方々を手分けして探しているにもかかわらずライターは発見できませんでした。隊長曰く、橋を渡って左側の柱の上に置いてきたと言っていました。でもその柱の上、近辺、茂みの中、あれこれ探しましたが発見できません。狭い橋の上です。それほど見つけにくい場所ではありません。虎の子ライトを使っていてもそこにないものは見つけようがないです。仕方なく私たちは帰ることにしました。振り返るとふと橋の上を見ると、濃い霧がもやが立ち込めていました。来た時は片鱗すらなかったのに。少し前から風も出てきて私のジャンパーの裾を揺らしています。しかしもやは揺らぎません。その場から微動だにしないのです。 T 氏はそのことに気づいているのかいないのか、スタスタ橋を渡っていきます。私も置いていかれるのは嫌なので歩みを進めました。その時ちょうど T 氏がもやの中に入りました。その途端もやはスーッと消えていました。ん？私は一瞬硬直しました。何故消えるですか。思わず発した言葉に T 氏が反応。何、どうしたの。やはり T 氏は気がついていませんでした。いや、何でもないっす。私は何も言わずに T 氏に近づき、先を急ぐように促しました。私はこのことは誰にも言わないことにしようと心に決め、いや、その時はなぜかそう思ったのです。キャンプに帰った後もメンバーには話しませんでした。ややあって T 氏が事情を すべて話を終えると隊長と T 氏の間で揉め事が発生。 F 氏が仲裁に入り両方の主張を取り入れ、結局全員で確認し行くことに なりました。結果は私と T 氏が見た通り、ライターは消失、行方知れずのライターをこれ以上探しても無意味、おとなしく帰宅する運びとなりました。結局現在に至ってもライターがどこへ消えたのかは不明のままで、そのことは今でも隊の中で語り継がれています。まあ風で落ちたとか誰かが持っていったとか納得のいく考え方もできないことはないですが、普通に考えるとあの状況で人がいるとは考えにくい場所です。好き好んで誰があんな薄気味悪いところに行きますかってんだ。何よりあの橋の柱中央がくぼんでるんですよね。休憩のものなら嫌でも中央に転がります。ライターもくぼみの中央に置いたということですし、よほどの風が吹かない限り落ちるということはまずありえないのでした。あ、私の見たモヤのことはかなり後になってから皆に話しましたと。さ、終わり。以上。長い。ジータ866番2がイサムさんの背中にあるファスナーを下ろしてみたいなと、にーっつって、あの、で背中って、で867番、今私の背後で友人が爆睡してるそれでこれ聞いてんだ。で868番、自分の背後には天然パーマの弟が PC モニター見ながらニヤニヤしてると。いいよテンパーの情報とか別に、うん、テンパーなんだ、はい。で、869番、イサムさんの背中のファスナーを下ろすと、中から一回り小さなイサムさんが、小さなイサムさんの背中のファスナーを下ろすと、さらに小さなイサムさんがってことで、マトリョーシカみてえだよっていうので、871番が、それなんてロシア人グーって書いてるんですけど、で、870番、950話目で連載に追いついちゃったから、劇場版千話朗読を放送しようかと。あ、そうだよね。だから、連載に追いついちゃったら、無理くりね、他の話を、パイクーハンとか出したりとか、パイクーハンってよく出てきたの、これ。ドラゴンボールよりですけど、そういう話を出してきたりとかね、いうことで、伸ばせ、伸ばせって連載追いついちゃうんですよ。アニメが連載に追いついちゃうんですよね、ジャンプとかだと。はい。だから劇場版とかそういうのでなんとかね、つなげつなげっていうんで、872番、劇場版の千話朗読はロード・オブ・ザ・リング並みに長そうだと。波っていうか超えますよ、うん、ロード・オブ・ザ・リング超えますよ、あっちり言って、そのロードは長いですよ、千話朗読のロードは、長い長い。ロード・オブ・ザ・リングじゃもう叶わないですよ。50話読んだだけでこれだけかかってんですよってけど。3時間かかるんですよ、50話で。負けませんよ。はい。というわけで、50話終了。はい。もう疲れました。50話今日はできねえなとか言っときながらね、3時間で何とかできましたよ。はい。というわけで、この辺で終わりにしましょう、はい、疲れた今日頑張った、はい、というわけで、この辺で終わりにしましょう、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。録音ファイルはまたいつも通り、アップしたいというふうに、まあもういつものことですからね、言わなくてもあれなんですけど、まあ知らない方もいるかもしれないので一応報告、ファイルバンクの方にアップしてますけども、また今日の配信もアップしたいというふうに思います。で、あとレスにあったようにですね、小鳥箱とか視聴シリーズとかですね、まあありとあらゆるお買い手のまとめサイトのレス読みをしたりとかですね、まあいろいろやったんですけども、部屋が女のたまり場になってるとかね、Seek Me とかいろいろやってたんですけど、あと本当に危ないところを見つけてしまったとかね、やってたんですけど、まあとりあえず、陸のあったですね、小鳥箱と視聴シリーズ、のやつをですね、アップしたいと思います。はい、もうどうせフォルダーでまとめてあるからそれをただアップするだけなんで大したことないんで、そうしたいというふうに思いますんで、もしよかったら落としてみてくださいということで、はい、 はい、つうわけで、1時40分になっちゃいました。はい、でゲストはどうすっかな。明日でとにかく1000話まず行っちゃうか。あと50話だからな、あと3時間ぐらいで終わるってことだからな、できなくねえと思うんだけどな、多分。うん、でやるかな。はい、まあいいや、それやってからにすっかな。うん、それはちょっと迷いどころですね。で、ジータ873番、お疲れ様ですと。早いって、ありがとうございます。はい、で874番、テキストでいいから放送タイトルアップしてくれてる、アップしてくれると嬉しいぞと。ですね、放送タイトル、ネトラジラボのネトラジ検索ベータってやつがあるんですよ。確か前にも自分貼ったんですけど、それで自分の番組名はずっと変えてないんですけど、生ゲーって入れて、生は漢字でゲーはひらがなで入れて検索かけてもらえば、だいたい自分の配信が出るんですよ。検索で300ね。で、一回ネトラジ検索ベータ、一回リセットかかってるんで、初めの方のね、50回分ぐらいはね、消えちゃってるんですけど、2006年の4月ぐらいからまたデータ取り始めてる、データが残ってて、で、そっから先の放送は全部、記録が残ってるみたいなんですよ。うん。別に録音が残ってるわけじゃなくて、記録が残ってる。で、それで生ゲで検索すると300何件そうやって引っかかって、全部が全部自分の配信だけじゃなかったと思うんだけど、ほとんど全部自分の配信、やった配信だと思うんだけど。で、それを見れば、その日何やったかっていうのはわかる。で、自分が、やったことって言って、自分のジータの、上の方に書いてあるやつ、ちなみにタイトル、タイトルじゃねえや、タイトル画像っていうの、頭の画像、一番上の画像ちょっと変えてみましたけど、まあそれはいいとして、過去にプレイしたゲーム等はこちらって書いてあるやつに、ゲームじゃないやつも、全部上げてるので、そこを見れば、大体何やったかっていうのは書いてあるはず。基本的にほぼ全部、乗っけてるはず。あっちの世界ゾーンも この1000話終わったら一番最後に入りますから、そうすればね、ほとんどね、自分がやったやつ書いてるんじゃねえかな。うん。だからといって全て録音があるかというとそうではないんですけどね。大抵はありますけど、はい、残してますけどね。で、875番、1000話後の賢者タイムに、スカイプゲストですね、わかりますと。1000話後の賢者タイムって何？で、876番、今知ったけど賢者タイムってしっくりくる言葉だなと。賢者タイム、俺よくわかんない、何賢者タイムって。1000話後の賢者タイム。で、877番、今週中に、1000話朗読終了か、これで安心して旅行に行けると。どういうこと？どういうことですか？ああ、そういうことか。はあ、いや、わかんねえからさ。俺知らなかったわ。俺そんなこと聞いたことないよ、誰からも。なるほど。で、1000話後の賢者タイムが、賢者タイムねえんじゃねえの、それ。何それ。まあ、賢者タイムっていうのか、それ。で、スカイプゲストですか。わかりません。だって、もう終わんなくなっちゃうよ、絶対。ゲスト来たら、もう、1時間じゃ終わんないんじゃないの？ 2 時間は行くんじゃないの？っていうのがありますからね。 で、878番、ラジだとジャンルが追記できないから全部タイトル同じ。アップ音源と録音音源の差が激しいと。あ、差が悲しいか。あ、全部タイトル同じですからね、自分のやつね。うわ、わかんねえか、聞かないとわかんねえよ。で、自分もわかんないから、あ、そうだ、書いとこうと思って、ちょっと、書くようにし始めたんですけど、時すでに遅しって感じで。まあ、でもまだやっといてよかったですけどね。さっぱりわからないやつがなくなってきましたから、今は。ここまでこれやってたな、っていうのがあるからね。で、879番、1000人ゲスト把握と。タモさん？ねえよ、それは。どう考えても。自分は、でも20人は自分ゲスト呼んだことあるね。今まででね、全員合わせたらね。うん。20人ぐらいとは、ゲストとして呼んでね、やった覚えはありますけどね。で、880、1000人切りと聞いて飛んでいますと。飛んじゃダメですよ。飛ばなくていいですよ。で、881番、そこでドルフィンですと、ラジじゃないですよと、録音時にジャンルもついて生きるよと、へえ、そうなのか、ですね、ドルフィン入れましたけどね、未だにラジ使ってますね、ドルフィンじゃなくて、あのね、確かにね、ドルフィンの方がいいかもしんない、あのね、もうね、よくわからないんで録音始まったりするからさ、もういいや、それはっていう、どうせ録音勝手に始まってもそれ消してるしなってやつとかは、まあそ、あの、ラジのお気に入りから外せばいいんだけど、それがもうどれだかめんどくさいからさ、ドルフィンの方に切り替えて、本当に録音したいやつだかお気に入りに入れ直してさ、やればいいかなと思ったりね。で、882番、時すでにお寿司と、これ、何歳言わねえよ。言わねえ。親父ギャグも親父ギャグじゃないですか、それは。もう言いたくてしょうがなかったのかもしれませんけど。なかなか、はい。で、883番、イサムシタクに1000人訪問把握と。ああ、うちのね、自分の部屋はね、1,2,3,4,5,6,7,8,9 10人ぐらいかな、入れてもな。うん、で、885番、ネットナビ使ってたけど、ポート8110以降が聞けないので、ドルフィンにしたと。ネットナビってなんだろう。ネットナビっていうのがあるんだ。ポート8110。俺知らなかった。ポートって8100までじゃないんだ。8000から、8010、8020つって、8100? だから、10、20、30、40、50、60、70、80、90、100っていうとこまでしかねえのかと思ったけど、8110とかあんのか。へぇー。で、886番、もう200人程度はうちにいるけどね、と。何の話か。200人程度はうちにいるけど、何の話かわからん。で、887番、ラジのお気に入り読み込めるでしょ、と。あ、てかね、あんまりね、ドルフィンしっかり見てない。はい。で、888番、イサムさんの中に10人入れる、把握したと。入りすぎ。ちょっとした巨大ロボみたいになるんですよ。ガチャーンってね、889番、イサムさんだけで1万人寿司オフか了解したと。お、豪邸ってか城じゃねえの、1万人。てか城でも1万人入んねえべ。うん。市だよね。もう、あの、なんつうの。県まで行かないけどさ、1万人だからさ。で村じゃ足らないしさ、町でも足らないだろ。1万人オフって、東京ドームでね、とうとう大石んぼも和解したってことですし、とうとう和解しちゃったかっていうね、何がきっかけだったんですか、もう俺たち年だしやめようぜってことになったのかな、はい。で、890番、10人かける100回総入れ替え把握と。俺は把握してない。で、891番、にょっ ピーオフ行こうぜと。ニョッピーオフって何ですか？ニョッピーって調べていいですか？意味がわからないんで。ニョッピーって何？よくわからないですね。はい。ニョッピーってなんだ？ニョッピー。え？ニョッピーって何？なんか、よくわからないんだけど。ニョッピーオフ？合ってんのかこれ。うん？あ、違うか？あれ、ニョッピーってなんだ？なんかあんまり引っかからない。うん、なんか正しいっていうか、そのニョッピーに当たるものがなんだかわからないな。検索かからないよ。うん、よくわからない。ニョッピーオフって意味がわからないわ。はい。で、892万、おっちゃんも中の人とそろそろ和解しなよと。何の話かわかんねえよ。で、893番、そういえば行くって言ってた回転寿司のお店って行ったと。仕事忙しかったりとか他のことしてて行ってねえっす。なんだっけ、どこだか場所はね、もうわかってるんですけど、北海道に本店があるやつだっけ、ちょっと行ってませんね、で、894番、ローソンにある機械のことじゃねえと。それ、ロッピーだわ。それ、ニョッピーじゃなくて。てか、オフってなんだよ。で、895番、リスナーの生き量がイサム市内に寿司詰め把握ぎゅうぎゅうと。まあね、セブンっていう映画で、飯をぎゅうぎゅうにっていうのなんかいなかったっけ？退職だっけ。で、896、シムシティに出てくるでかい未来型の建物なら1万に入るよと。シムシティに出てくるでかい未来型の建物だったら架空なんですけどもって、シムシティやってねえな、スーファミのしか、うん。で、897は回転朗読混ぜんなっつの、回転と朗読を。疲れちゃうよ、回転朗読、目回っちゃうよ、読めねえ。どういうことだ、うん、こういうことしてたら終わんねえからもう終わらすわ、はい、もう2時だしね、はい、はい、というわけで、この辺で終わりたいと思います。で、898万がシムシティ DS 欲しくなったと。あのね、自分はね、フロントミッションのね、新しいやつが DS で出るからちょっとそれ欲しいね、うん、ちょっと DS 楽しみだね。フロントミッション最近やってないからね、本当は4とかもやりたいんですけどね、4、5やりたいんですけどね、好きなのにちょっとやってないんですよね。やりたいんですけどね。やってないです、最近。で、回転寿司のお店、トッピーだ、トッピー。だ、ニョッピーじゃないじゃん。はい。で、シムシティなんですけど、自分で作った都市を竜巻でぶっ壊すゲームだよね、と。俺はね、飛行機で落とすかな。飛行機グイーンで通ってたら、そこってとこで落として、デンデンデンデンってやつね。懐かしいですけど。まあ、竜巻でやったり、地震起こしたり、怪獣出したりとかするので、まあ、ぶっ壊すゲームですね。がっかりですけど。でも、シムシティははっきり言ってあれですよね、またこれで話すと終わんないんだけどさ。道路引くな、線路を引けってやつですからね。おい、いいのかよ、線路で全部っていう。確かに道路引かない方が渋滞もないし、いろいろいいかもしれないけどさ、っていう。車も持たないから、みんな。電車、ウハウハですよ、もう電車会社。車、誰一人の乗れませんからね、道路がないから。すげえ世界だよ、っていう。駅が相当ないとダメですけど、あの世界。はい。で、899番で、現段階では61体がイサム市に入ります、と。なんで61体なんだろう。で、92番、61人か多重人格の人がいるから、61プラスアルファだな、と。何の話というかさっぱりわかんないですよ。はい。はい、やめましょう。はい。ありがとうございました。なんか今 はまたちょっといつもと違う妙な、人数の動きをしているので何が起きたのかさっぱりわからないんですけども、ありがとうございました、残り50話で1000話終わります。いつから始まったんだっけなこれな、ですね、スタートしたのがですね、去年の11月25日ということで、まあ約半年ですか半年で、マジで長えな、半年かかったのかこれ、半年かかって1000話終わると、マジ長えよ。半年かよ。99人の最終電車よりもすげえじゃねえかよ99人の最終電車も2ヶ月ぐらいで、まああれは毎日配信してたからな、毎日配信して3週間連続とかやってたからな、土日も含めてな。だからあれはちょっとペースがまたおかしかったっていうのもあるけど、あれも頑張ったけど今回半年か、半年頑張ったな俺なやっぱ1000話の方がきつかったね、こっちの方がきつかったですね。トータルタイムでははるかに多分こっちの方が長いんじゃないでしょうか。99輪の最終電車よりもはるかに長えな、レベルが違えな、これはちょっとなかなかヘビーでしたね。このペースでやって半年はペース、きつかったね、で、シムシティ話になっちゃうんで、申し訳ないんですけど、この辺で。終わらないでください。今来たばかりですと。907番さんが言ってるんですけども、じゃあ、スカイプで、この配信終わった後来てください。話しますから、いろいろ。お話してくださいよ。ゲストに来てください。はい、というわけで。道路は基本的に市民よりも行政が欲しがっていいって書いてあるんですけど、まあそうですね。無駄な道路作ればってことですよ。はい。910番が99万人の最終電車書いてくれないかなって書いてるんですけど、最終電車に99万人も入りませんからね、さすがにね、なんだよ99万人の最終電車って、キリよくねえよそれは。99人だったらあと1人100人って感じです。あれだけど99万人ですからね、多すぎですよそれ。列車じゃねえよそれ。はい、疲れました、ありがとうございました。はい、というわけで、この辺で終わりにします。で、俺はいつも何回言えばこれで終わるんでしょうか。とりあえず3時間半、2時までかかりました。はい、終了です。ではこの辺で、曲をかけてですね、また、終わりにしたいというふうに思います。どうすっかな何をかけるか、まあいいや。じゃあ、この辺でということで適当に曲をかけて、終わりにしましょう。最初にかけた曲でいいか。はい、じゃあこの辺でオープニングかけた曲と同じ、何回か最近かけてるかもしれないけど、まあいいや。じゃあこの辺でバイバイ。 rain.